皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ユーマーマと
オネストと
グリーンティーです。
はい、ということで2018年最初の放送になりますね。第305回配信が1月10日ということで、
うん、
新年明けましておめでとうございますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なだれ新年軽い挨拶っていうね。
そう、毎年やってるからもうだんだんこんな感じになってしまいましたね。うん、今年明けましておめでとうございますみたいなのって何回くらい言いましたか？なんかだんだん減ってる気がしたんですけど。
会社ぐらいだな。
会社ぐらい。
会社と流行り物通信簿ぐらいだな。
あ、はやつの収録をね、土曜くらいにやってたんですかね。
うん。はやつの収録はね、あれ、年末に撮ってるんで、まだ年明け撮ってないんですけど。
じゃあ、
そうそう、今年になってからは会社だけだね。う
ん
う
ん、はい、はい。なるほど。グリーンティーさんは？
まあ僕、ちょっと今年というか去年、あれかな、うん、夢中だったので、あんまりね、言わないようにはしてるんですけど、
うん、
まあ、どうしてもね、こう、場の雰囲気的に言っといた方がいいかな、みたいなね。時々
言
う。
向こうから言われてて。
うん。うん。だから、まあ、少ないっすよ、はい。やっぱり。
うん、うん、うん。なんとなく言わなくても、こう、やり過ごせるようにはなってきてる感じはありますけどね。なんか、うん、ああ、どうもどうも、おはようございます、みたいなこと言って。で、まあ、あ、もう今年もね、あ、ぜひぜひよろしくお願いしますって言ったら、なんと、明けましておめでとうって言わなくても、なんか言った感じになるみたいな。
うん。それ何言いたくないの？うまく。
言いたくないわけじゃないけどね。いや、夢中ってか言ってたから、あ、そういうテクニックもあるじゃない、
ね、そうね、うん。うん。
夢中だってこと完全に忘れて僕年賀状送ってますから
、ね。ああ、いいえ、大丈夫です。あ、それは別に送るのはいいんだよね。
あ、そうかそうか。うん、え、いや、まあ送るのも本当はやめた方がいい。
俺から出すのが、あの、基本ダメだよね。
うん。まあ伝えておかないといけないからね。ちょっと夢中なものでみたいな。
うん、そうそう、まあ。完全に忘れてましたね。はい。
なるほどね。ということで、いつもだと毎年恒例、どんな年末年始でしたかって話で、結構、
うん、
10分15分使ってるんですけど、
うん、
まあ、突起して言うことがあれば、どうぞって感じにしようかなと思いますけど、いかがですか？
何その、挙手制みたいな、何それ。
いや、僕も特段ないんで、
まあね、
引っ越し完了したくらい、う
ん。まあでも着実になんか、
はい、
部屋の中が綺麗になってってるでしょ。
もうね、バッチリですよ。
いや、もう写真見ましたけど。
夜だって僕あれ、うん、ずっとね、パソコンとか YouTube 見たりゲームしたりっていう日々だったんですけど、プラス部屋をうろうろするっていう。
いや、散歩か。
楽しさが。うん、でも収録環境が変わって、もしかするとリスナーさんからすると、
ね、
なんか
ウマ
ウマが風呂で喋ってんじゃないかって思われるかもしれないんですけど。
いや、でもね、本当にウマウマさんの部屋はもうなんだろう。もうなんかドラマの主人公が住んでる部屋みたいになってるからね。
いや、
今ね、
本当そうだよね。あれそのまま使えるよね。
それは言い過ぎですけど。
いやいや、なってますよ。
まあ、前住んでたところよりは、ちょっとこ
う。
インスタ映えそうな。
何あの間接照明。何あれ。
いいじゃないですか。独身なんだし。
もう見ててちょっと腹立ってくるもん。
ああ、ムカつく部屋だよね、なんかね。
いや、あ、これに、いや、さすがウマウマさんやなと。いや、うん、こんな家住めますかと。思いますよ、本当に。
で、だから写真をさ、大量に撮っておいて、年末年始、やっぱ実家帰って、
うん、
いや、見せびらかしましたよね、やっぱりね。
いや、あれは見せびらかしたくなる。
そうね。
親戚のところ行っても、まずもう見せびらかすっていうね。
いや、あれ、なんかさ、壁になんか、ちょっと形の同じような、このブロック棚をこう組み合わせた新しい棚作ったでしょ、う
ん、はいはい、パズルラックって呼んでますけど。
もうなんか、その発想がもうなんか、もう、美術さんだもんね。
やっぱりね、1ヶ月くらいかけて構想を練ってますからね、その、
ドラマのね、
引っ越しの前に。
僕もまあ、あんな、 おしゃれにできるもんやなと思って。
いやー、まあ、さすがうままさんっていう感じでね。
ぜひぜひ遊びに来てください。
あ、まあ、もうぜひ。
楽しみにしてる。
で、ちょっと、ちょっと汚くして帰って。
収録できちゃう。いやいやいや、行きたくしないでほしいけど。ね、
収録できそうだもんね、あそこね。
あ、絶対できるよ。
行きますよ。
でも収録って音だけじゃもったいないわ。もう、動画で配信したいもん
ね。あ、ね、うん、あ、一回ね、ちょっとやってみたいんですよね、あの、部屋
僕らの時間とかこう入れて。
コーヒー飲みながらね。
そうそうそうそう。どうですかみたいな。いや、そう、最近、そうですね。
むかつかれるわ、そう。
でも、それぐらい雰囲気のある家だと皆さんには思っていただきたい。
そうね。
そうですね。ぜひ皆さんには。
全然僕らの時間の収録でも使えるぐらい、ね。
もう来ていただいて、僕らの音楽、僕らの音楽もいいですよ。うん。
でも、なんかテレ東の家ついてっていいですかっていうので、あそこに入ってきたらもうマジスタジオみたいになるよね、本当にね。
なるね。完全になる。
うん。まあまあ、僕の話はいいんですよ。
ね、よくないだ
ろ。一人しかいないし、結局。
はい。
はい。まあ、でもね、グリッディさんは収録前にちょっと話して、うん、まあ、ね、正月も夜拠点も増えて。
そうね、拠点が増えるんでね。
う
ん、
あ、そうね、拠点増えるよね。
そういった時は、うん、もう先輩ホネストさんがその辺の立ち回り詳しいんじゃないかって話もしてて。
そうね、どういう工夫をされてるのか。
工夫なんてないよ。何言って
る行くだけもう。
ただただ粛々と行くだけよ。
でもさ、例えば同日に済ませるコツとかあるじゃない。
あ、同日にはだってうち無理ですもん。
まあ無理だけど、その、せめて 1日ずつにして、その一日の中で、その向こうの親戚とかももしいらっしゃるんだったら、
うんうんう
ん、なんとかこう、一箇所に集めるなどして、集めるって言い方あれだけど。
あ、まあでもそういう意味で言うと、うちは僕の実家にまず年末年始泊まりに行き、で、二日は、ね、嫁その実家が東京なんで、東京に戻ってきて、家から行くっていう感じ。
そうすると、なるほどね、帰れるし。帰れるというかね、こっちに戻ってきつつ。うん。
うん。だから、皆さんが思っているほどそんなに僕は別に大変じゃないんですよ。
うん。
うん、まあ、妻の実家が近いからっていうところも、ね、もちろんあるんだけど。
いいですね。だから、こっちの方の人って。
そうそう、大変だなと思うのは、例えばね、我々みたいに実家が三重ですっていうのと、妻の実家が、うん、ね、今、仮に東京に住んでて、青森とかね。
う
ん、
そうそう、そういうところだと。それはね、結構大変。
そうね。
そうそうそう。
移動だけ
で。大変だなって思う。
うん。
だから、
同じ方向だったらまだしも。
そうなのよ。
逆方向になってくるとね。
僕の同期、まあ、同期というか、今、一緒に仕事やってる一つ下の子がね、子っていうか、はい、まあ、男の子なんだけど、その、うん、年齢は一緒だけど、一個下の子がいるんだけど、
うん、
その子は、自分の実家が北九州で、
うん、
北九州っていうか福岡、うん、博多で、で、奥さんの実家が新潟ですと。
なあ、これは大変だ。
今住んでるのは東京ですと。
あ、これは大変だ。
でもそうなったらどうするかっていうと、もう年末年始は奥さんの実家にしか行かないんだ。
うん、まあそう、そういうのがいい。
あ、そういう家もね、よく聞きますね。
で、そうそう。奥さんの実家だけ、年末年始は奥さんの実家だけにして、なんか、例えばお盆とか、あとは、その、ゴールデンウィークとか、そういう時に、福岡にみんなで行ってみたいな。
うん。
まあ、そんな風にして、こう、年間の中で、どのイベントの時にどっちに行くかみたいな、まあ、のを決めてるっていう話をしてたけど、ね。
なるほどね。
まあ、と交互とかにしてみるとかね、うん。お盆はこっち、正月はこっちとか、それをまた入れ子にしてみるとか。
逆にしてね。次の正月はこっちみたいなね。うん、
やっぱり、この、遠いとね、網羅するのはやっぱ大変でしょうから。うん
うん、でも、俺、グリーンティーさんのところは、方向的には同じ方向なんだよね。
あ、そうそうそう。
ね、だから結構中部地方というか、うん。
そう。楽ではあるね。自分の家に帰る途中に、
寄れるっていうの
はね。
車で、ね、あんまり長居はできないのか、うん、そうなるとね。
あ、まあでも一泊して、二泊して、また次行くみたいなね。そういう流れで行くかな。うん、まあ、一回ね、今年経験したんで来年どういう風にしたらいいのかみたいな、なんかそういう ノウハウ溜まってきたんで。
ノウハウ、
ね、ノウハウね。
よりこうスムーズに行くためのノウハウね。
うん。
まあ、来年に活かしていきたいと。まあまあでも楽しく過ごしました
ね。はい、まとめちゃいそうになっちゃいましたけど。はい、最後に何でしょうか、うん、クリンティさんの。
いやいや、楽しく暮らせましたので。う
ん、
ぜひね、皆さんも楽しんで、各家庭のね、お正月
を。そうですよね、いろんな、そうですね、うん、いろんなタイプの過ごし方がありますからね。うん、はい。
はい。
ぜひぜひ、いい正月だったら、うん、そういうお便りいただけると嬉しいですっていう感じもありますけれども。
うん、
そんなこんなで、まあ、去年から、ちょっと配信の都合でね、あ、収録の都合で年末いただけたお便りもありますけれども、ちょっと紹介していこうかなと思います。
お願いします。
はい。では、1通目、ケリーさんからいただいています。
はい。
お鍋っていうね、タイトルですね。はい。お鍋。はい。あ、普通の鍋って意味ですからね。
うん。
おかまと鍋とかの。
わかってるわ。
わかってる。
わかってるわ。
待って、なぜかお鍋って復唱された
なぜそこを掘り下げたんだ、今。
いやいや、意味深にホネスとかもう一回言ってくるから。
いやいやいや。
なんか、スルーするのもあれです。はいはい。
失礼しました。
はい。
行きましょう。はい。皆さんこんにちは。
こんにちは。
毎日寒く、料理をする気合も入らないこの季節は、鍋ばかり食べているケリーです。うん、あ、いいですね。うん、お鍋の素がいろいろあり、安いのから高いのまでいろいろ買って試しています。僕のお気に入りは赤から鍋の素ですが、東京や静岡でも売っていますか？皆さんのおすすめの、鍋の素はありますか？ではまたメールしますね、というお便りをいただきました。
ありがとうございます。
鍋です。
ありがとうございます。
うん、やっぱ鍋の季節ですから、僕も鍋、実家でやりましたね、一回。
ほぼ毎日鍋食べてるわ、最近。
あ、やっぱ鍋いいっすよね。
うん、楽だしね。
楽ですよ、
うん。赤から鍋の素も食べましたよ。この前、ついこの間。
名古屋のね、うん。
うん。
あ、売ってますよね。
売ってます、
売ってる、売ってる。最近売ってるよね、赤からのもとね。
そうだね。まあ赤から自体も結構いろんなとこに展開してるから、
あんまり。まあまあ、東京でも普通に食べれるんだけど。
そうそうそうそう。
うん。
ね。
どれがおすすめですか？もし今じゃあすぐ鍋やりましょうってなった時に。
なんだろう。
キムチ鍋好きですけどね。
あ、僕もキムチ鍋好きですけど、ミツカンのやつは好きかな。うん、なんか締めまでうまいラーメンみたいなシリーズが
あって。あ、そうそう、締めを、そう、締めまで。
うん、あれは、なかなか。
あれで考える。
なんだろうね、あんまり鍋の音って使ったことないんだよね。
あ、そう。
うん、
何どうしてんの？
いや、普通にだから、
昆
布だしとかさ、なんか適当に出し取って、で、
あとはと醤油とかと
か、うん、あとは味噌とか、入れるのは違うのにするけど。
あ、ね、じゃあ、キムチ鍋にするって言ったら、リアルなキムチを入れるってこと？
あ、いや、キムチ鍋とかは、キムチ鍋の素買ってくると思うけど、あんまりね、いや、あんまりキムチ鍋自体しないんだよね。
ああ、そういうことね。いろんな味があるものはあんまり作んないってことね。
あ、そうそう。
ちゃんこに近いって。
ちゃんこに近いのか。まあだから。
寄せ鍋とかね。に。
な、寄せ鍋系なのね。
うん。
なる
ほどね。なんかね、よく最近やってんじゃん。プチッとしたゼリーみたいなのをポンと入れて。
ああ。
ああいうのもちょっとやってみたいなと思うんだけど、結局なんかめんどくさくて買ってなくて、まあ、いいや、つって。なっちゃうんだよね。
体験しといた方がいいよ。いろいろと。
まあそうだね。
でも、
うん、
本当にこれいいですよね、鍋はね。普段料理しない人でも。
でもね、鍋に飽きてきちゃうんだな、うん、毎日鍋だと。
うん。
確かにね。ちょっと水分取りすぎな感も出てきちゃうしね。
そうそう。
なんかまたなんかこうスープをずっと飲んでるような気持ちに
、うん、
なってきちゃうというかね。
なんか硬いものをしっかり噛みたい。
あ、そうそうそう。肉とか
もね。毎日鍋だと、うん、また鍋かーって思っちゃうね。
うん、
ま
あ、わかりやすい。ふにゃふにゃしたものを食べてる感じですよね。そう
そう。鍋に硬いもの見とけじゃん。
え？
硬いもの
鍋に。鍋に硬いもの煮込むんだから、なんか、それで硬いものあってもなんかさ、脳がちゃんと処理してくんないじゃん。なんか、煮込んだはずなのに硬いみたいになっちゃうじゃん。
なんだろうね。
そう。うん、まあでも、ちょっとやっぱ寒い日が続いてますからね。
うん、
まあ、必然的にあったかいものに 手が出てくるって感じですけど。
まあでも、ケリーさん赤から鍋が好きなんだとしたら、やっぱキムチ鍋系統は合いそうですね。
まあそうですね、
うん。そうですね。ちょっとピリ辛風なのもいいかもしれないですね。うんうん、あとちょっとこれ見てたら食べたくなってきちゃいましたけど。はい。まあそんな感じでして。
あとは、あれじゃ、火鍋とかやってみたらいいですかね。
火鍋ね。うん、
火鍋ね、
うん。うん。
はい。
そんなこんな感じで。です
はい。
また今年もね、ケリーさんからのお便りお待ちしてますって。
はい。
はい。え、次のお便り行きましょう。次はね、あの、年始からいただいているお便りになります。原田さんからいただきました。
はい。
年の初めのご挨拶、軽く雑学三代と。はい。明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。はい、平成も今年が最後となりました。昭和が遠くに行ってしまったようで寂しいです。うん、昭和は祖父母の時代と言われるようになるかもしれません。
うん、
本題に入る前に、馬場さん、60万円の福袋購入とか、年末の買い物に60万円、独身貴族の発想です。
そんな話したっけ
?60 万って言ったことがかどうかわかんないけど、最近いろいろ引っ越しでいろいろ買ってますって話をしたかもしれないですね。
あ、だから原田さんが70万円中60万、ようやく下ろしましたみたいな時に、そんな話でもしたんですか
ね、う
ん
うん、ああ、あったのかもしれないね。
そうですね。そこから出てきた60万円。
うん、
もう、年も大ちゃうと忘れちゃいますね、とか
忘れちゃうね。
ごまかしつつ、しばらく結婚はしない方が、すべての収入が馬場さんのものではなくなるということを忘れなく。
うん。
うん、
まあ、これが一番大きいですからね、どっちかっていうとね、独身と結婚のその、
まあそうですね、
いや、まあでも、どう、その、奥さん側と、どういうふうに家計の、このお金を管理するかですよ。
その話をものすごい大事だなって、
うん、
後々ね、聞いてきますからね。
うちはもう、そこはもう、しっかりやりましたから。
うんうん。
お互いに、
あの、でもね、僕は心強いのはやっぱり、お二人がもう先輩として、慣れ地をいろいろ。
もう貯めてるからね。
貯めてくれてるんで、
うん。
これはね、僕の時にはきっと、ちょっとこう、弟気分でね、
うん。
お兄ちゃんこういう時どうしたのとか言って聞いて。
だからさ、その、なんか日本全国の、この夫婦間の慣れ地をさ、うん、あの、IBM がやってるワトソンに全部学習させてさ。
ああ、それ買えばいいのか。
そうそうそう。その学習したワトソンから聞くっていう、うん、AI スピーカーで、うん、
AI スピーカーで聞く。
聞くみたいな。
僕が聞くんでしょ？
どうぞ。
こういう場合さ、どういう風に切
羽詰まる？どういう風にしたらいいかな、Google みたいな。うん、それはみたいな。そういう、なんかワトソンの開発とかどっかやってないですかね？
もう
やればいい
か。だから、検索してもよくわからないこととか、そろそろね、踏み出していきたいよね。
そうそう。
AI ね。
ね、それを全部 AI に考えさせて、
うん、
最適解はこれですと。ただ、あなたの今の生活を考えると、日本全国の最適解はあなたに合いませんみたいなことをまで言ってくれるのがいい。
うん。
そうね。プラン B くらいまでの話までしてくれると。
そうそうそう、あなたに最適なのはこの回ですと。
うん。
こうすると奥さんも、まあ、あなたも幸せな形で、決着がつくパターンというのが日本の国内には何例か症例が上がっておりますと。
うん、
なるほどみたいな。これはいいみたいな。
うん。
いやー、まあ、どこまで信用していいかがね、わかんないですね、そう。
まあ、最終的な
判断。自分だけイレギュラーになる、うんうん、かもしれないからね。
結局、だから AI スピーカーに問えたら、あなたは結婚に向いてませんっていう結論を出される可能性もあるからね。
あ、そうだね。
うん。うん、まずは。ここですよ。
それを言われたらちょっとショックというかもう
AI スピーカーにそれ判断させちゃうわけだからね。
判断させちゃって、そんでもうそれで僕のこの後の一生が決まってしまうと、まあ、なかなかそういうね、寒い時代になりつつあるのかもしれないんですけど、はい。で、もう本題にということになってますけれども、
はい。
ホネストさんが親族に AB 型が多いと言われてましたが、
うん、
AB、B 型は少数派などで集合すると目立つのかもしれません。
うん。
うん、なんか多分ここから話題がまた変わってると思うんですけれども
。そう、AB 型多いって言ってましたけど、うん、目立つのかもしれませんって、あの、目立ってる云々関係なく、
集まってきちゃって
人数的に AB 型が多いんですよ。うちはね。うん。
まあ、集まった上で人と話すときに言うと、やっぱこう目立つよねっていう。
そうそうそう。いや、よく考えると、ここの部屋、なんか、5人中4人ヘビ型じゃないみたいな、もうそんな状況なの。気持ち悪いんだから。
気持ち悪くはないと思いますけどね。
いやいや、なんか AB 型がそこまで揃うことであんまりないじゃん。まあ、ちはやふるの現場化っていうぐらい集まってるからね。
だから普段はさ、うん、AB 型って珍しがられる側にいるから、もう多いねってなるとちょっと気持ち悪いんだよね、多分ね。
うん。え、何？ここちょっと気持ち悪くないってなっちゃう。う
ん、はいはいはい。なるほどね。うん、血液型も普段の私生活では全く気にしないので。
いや、そらだって気にする側の人じゃないじゃん、血液型。
そうね。もう、関係ないじゃんって言ってたからね、駆け出し
に。関係ないじゃん。
そうそう。そうよ、そもそも、うん。僕はもう AB 型にある意味ね、この同族親近感を湧く人間ですから、AB 型って聞いたら僕は芸能人でも、あ、この人 AB、ちょっと好きだなって思っちゃうからね。
ああ、どっちが先かだよね。もうでも血液型が先ってことですよね。
まあ、そうね、あ、だから、好きだった人が AB 型だってもう、おおって思うし、
うん、
この AB 型の人見ると、まあちょっと気にしてみちゃうよね。だから、ね、
あ、どれどれと。
うん、どう、こいつはどうなんだと、うん。なるほどな。まあまあ、悪いやつじゃなさそうだと。
な、派閥みたいな。
だいたいそう、無理くりそう思い込んでいくっていう。
そうそう、無理くりそう思うのよ。だから AB 型の中でも、でっきないやつはいるのよ。昔、エキストラでやってた時にね、同じ AB 型で俺、もう、クソほど大嫌いな男がいたんだけど。そういうのもあるよ。AB 型にはいるんだけど。
まあまあね、うん。そんだけいればね。うん、
そうそうそう。
だって1000万人、近くいるわけですからね。
あ、そうそうそう。だからまあその AB 型とはもう一切今後ね、一切あのコンタクトを取らないっていう、まあそれだけですから。
うんうん。
うん。じゃあ、はい。血液型考えないですね。はい。
またちょっとこの一行から話題が変わってるんですけれども、はい。ディズニーのぬいぐるみ労災問題。
うん。
うん。括弧中身は人間なので、括弧閉じる。うん、私が以前読んだ月刊誌の中で今のようなことが起こるのではといったことが書かれてました。
お
ミッキーはぬいぐるみではない夢を売ることを建前としてますが、今回のことは従業員の健康管理で一歩前進したのでは。
確かに
これ去年の10月11月くらいのニュースになると思いますけど、
うん、
ね、一回ディズニーの、ま、ぬいぐるみ着ぐるみの中にいた女性の方がなんか腕を悪くしてしまったってことで、
うん、
労災に、の、なんか訴訟かなんか起こして、で、ディズニー側が、まあ、なんか謝罪なのかな。まあでも労災認定されたのかな。あ、労災認定
されました、ね。されました
。うん、されましたね。これちょっと、ディズニーファンとしてはちょっとショックのことがある可能性ありますね。うん、一回ほとんど行ったことないですけど、僕。
うん。
まあなんか、なんでしょうね。生々しい
事件というか。あんまり話すと。
そうそう。ね、だけど、これ、不思議と、あんまりさ、テレビで報道されてなくないですか、うん、
確かにね。
これ、もうや
めた。テレビでは見てないかもしれないね。
いや、見てないです、見てないです。ネットニュースしかない、うん、出てないです、僕ね。
出てない。
いや、なんか、
やっぱりスポンサーやってますしね。うん。
子供が目にするからじゃない。
あー。もうだってさ、テレビとかでやるとさ、もう、なんていうの？着ぐるみだってわかる映像とか撮ったりするじゃん。なんか。
でも着ぐるみ前提で話しなきゃいけないからね。
そうね。
そうね。その子供は夢なくしちゃうんだね。
で、なんかさ、詳細なさ、ぬいぐるみの中がだいたい、この中が40度ぐらいになるんですみたいなさ、フリップこの
振りや
が
ら
さ。あ、実際さ、着てみちゃうみたいなパターンね。
だから夢の国行ってさ、
うん。
温度がわかる、何、サーモグラフィーみたいなの持ち込んでさ、なんかミッキー撮ったりしそうだよね。
やりそう、やりそう。
なんか、こんなに熱くなっているんです。ナレーション。
それできるの、でも子供見れないからね、そんなことしたらね。
うん、
まあ、そういう感じでいろんなね、タイプの仕事の労働環境っていうのは、まあ、良くなっていくといいんですけどね。まあ、こういう、一人の被害者の方でもこれだけちゃんと大きく、まあ、会社側もそれを認めて労災が認定されるっていう意味では、うん、まあ、ちゃんと労働者も保護されてるのかなという。
そうですね。
ところは、ありますかね。まあ、
結構過酷だということがね、まあ、分かったということですね。
昨今のいろんな品質問題とかでさ、いろいろあるけれども、うん、先に謝っといた方がいいんだよっていうのを企業もちょっとやっぱり分かってきたというかね、隠せば隠すほど、後で見つかった時にものすごいダメージが深いですから、
うん、
そのあたりは改めて会社のあり方みたいなのも、クリーンなね、会社のあり方っていうのをもう少し考えてみるといいかなという、そんな事件でしたね、と。はい。最後読んでいきましょう。時々アフリカの話が出てきますが、サンニーさんはあまり好きではない国のようですが、そんなことはないですよね。うん、意外に、家族ぐるみで来られる方も多いそうです。
ほう、
意外に文化的で日本とは全く違 う異文化なのである意味、なので、ある意味面白い国のようです、うん。日本のテレビのインタビューで道を横断するライオンを見てアフリカに来たと実感したそうです。そして子供たちが生き生きと輝いていました。アフリカの人、アフリカは人類のルーツとか、最後の平成がいい年でありますよ。今年もよろしくお願いしますということで。まあ、三つ話題いただいた感じだったので、
はい、
ちょっといろいろ我々も、それぞれに対してコメントしてきましたけれども。うん、最後ね、アフリカは、まあ、別に嫌いでも何でもないですけどね。
自分たちが近く、自分たちの周りにね、行ったことあるよっていう人がなかなかいないもんで、想像ができないから怖いんだよね。
そうね。
怖いというか、うん、どこの馬の骨やねんみたいなのと同じ感覚ですよ。だから、ちょっと慎重にこう、うん、伺わないといけないっていう感覚があるんでね。
まあそうね。まああとどうしても、日本の衛生環境に慣れちゃってるので、ちょっとアフリカ環境に、ね、
そうそう、インフラ的なところ
ね。ちょっとやっぱり行くと、馴染めないんじゃないかという不安がね、あるという、うん。どっちかというとそういう部分が大きいですね。すごくね、面白い、国だと思うし、行ってみたいなって思うこともある
んで。そうですね、うん。なぜかこう、話題、ニュースとかネットで見てても、結構その、やっぱ西洋とか、
うん、
欧米諸国、東南アジアとか、そっちまあたりまではすごくいろいろ話題にしますけど、
うん、
アフリカの話題は少ないなと思いましたね。
そう、そのユスーさんの声で、そのアフリカちょっと怖いですって言わないでほしいんですけど。
え？いや、意識し
ちょっと笑っちゃう。
真逆のこと
言って。真逆のこと言い始めるちょっと笑っちゃうんで。
つなぎ合わせたらもう、なんか意味不明なね、
会話するようになるね。
何言ってんだみたいになるからね。
二重人格みたいな。
この前、すっごいワクワクしながらアフリカ行ったんですけど、いや、アフリカもうよくわかんなくて行きたくないんですよ。どっちやねんみたいな感じになるからね。
何つなぎ合わせるはい、そんな感じでお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最後もう一通だけ紹介します。お名前アクアさん、ダフ屋のチケット購入について一言。
はい。
はい。お久しぶりです。
うん。
明けましてお めでとうございます。
おめでとうございます。骨仲間ですね。ありがとうございますアクアさん。これであなたも立派な骨仲間ですよ。
発望だ。
みんな骨仲間だけどねみんな絶対にね。
そうね。骨であるからね。
骨なしになっちゃうから。
あ、そうね。はい、
どうしても一言申したかったので書き込みに来ました。
はい、ありがとうございます。
はい、チケットが、一度は売れるから主催者側は OK との話がありましたが、うん、チケットの収入はほんの一部で、大半の儲けはグッズ購入になるのではないでしょうか。
まあ、その通りなんですよ。
うん、確かに、うん。チケットが高額になればその分、グッズ購入に割くお金は少なくなりますし、空席になればその分、ごっそりグッズ購入はなくなると思います。話はまとまりませんが、これで失礼しますということで。まさにその通りで、
ね、
話題に挙げてるのがやっぱりそのアイドルとかのね、
ね、
ダフ屋の話だから、よりそのグッズ購入のウェイトは高かったかもしれないですね。
うん。
クラシックコンサートとかだと、あんまそういうのないんですけど、
うん。
まあでもよく転売されるのってさ、クラシックコンサートのチケットとかじゃなくて、
そうですね。
アイドル。
アイドル系とかね、ミュージシャン系が多いですからね。
そうですね。そうするとやっぱり CD とか、限定 T シャツとか、タオルとかね。そのファン用のグッズみたいなのがやっぱり、しかも、高いんですよね、あれね。
高い。
僕も、ちょっと、なんか、ちょこちょこ行ったこと、昔ありましたけど、タオルとかだけでも結構かかる。
高いんだ。自分で作るんじゃねえかと思っちゃう、本当に。
うん、そこまでですか？
いや、作った方が安いなと思っちゃうね。
うん、
そこまでさ、ダフ屋買ってったりするのかな？グッズまで。
いや、グッズはないんじゃない？
多分、グッズは買わない
のか。ネットで買えない、多分、そう、来ないと買えないから。
あ、
そうすると、うん、
買ったグッズをさ、また転売するみたいな。
いや、あのね、 だからいるかもしれないけど、中には、うん。あの、本当に乃木坂のコンサートの僕、この前ね、東京ドームでコンサートを2日間あったので、
うん、
僕、コンサートには行ってないんですけど、
うん、
あの、ちょうど仕事帰りに、あの、東京ドーム近く寄るタイミングがあったので、
うん、
行ったんですよ、前まで。
うん。
そしたらもう、鬼のような行列で、その、グッズの購入の列が。
うん。
あ、グッズで購入の列ができちゃうんですね。
グッズの購入列でもう、もう尋常じゃないぐらい並んでんのよ。
ああ。
もう。
そっか、じゃあ本当にそこでしか買えない。
そうそうそう。だから、そこに並んでまで、ダフ屋をしようと思うやつはいないんじゃないかなって思う。
なるほどね。
ああ、うん。
だって、多分、会場が、あの、コンサートの会場が18時なんですよ。
うん。
で、スタートが18時半とかなのね。
うん。
で、僕が行ったのって、お昼の12時なの。
うん。
お昼の12時でもう長蛇の列だったの。
なんか、じゃあさ、ということはそれなりにそこのグッズっていうのは高く売れるってことなんだよね。
うん。
でそうすると、
売れるかもしれないけど、
ちょっと、
作業時間待って、
いや、あの、
お役手にしてってなと。
あの、お金払ってさ、並ぶ人に何人か。駅、桜みたいな。
あ、買っといてください。
みたいな、やる可能性もあるのかなとか。
まあ、それは全然あると思う。
うん。
でも、
なんだっけ、うん、
その、はい、本当にファンで来てる人が、ちょっとすいません、うん、あの、これ、1個でいいんで買っといてくださいっていうのに、
うん、
あの、心よく承諾する人は、あんまりいないと。
いない、うん、なるほどね。
うん。
まあ、どこまでね。
ま、正月の話題に絡めるとさ、うん、福袋を、あの、中国人とかが、すごい並んで、それの中身を売るとかいうのもね、
うん、
あの、はい、見たことあります。結構利益が出るって、ね、うん、そういうふうに言われてましたけど。
ね、うん。
いや、でも、本当にチケット一度売れるから、まあ主催者側は OK って判断をしてるようにもあんまり思わないんですけど、でもね、本当に東京ドーム1日やるだけで、まあ、あの主催者側も数億円は確実に飛んでるので。
そうですね。だから赤字になる可能性あるってことですよね。
うん、全然あるんですよ。だから、あの、チケットだけでもちろん賄えないですし、グッズ購入でもね、結構トントンだって言ってましたよ。
うん。
クラシックとかはね、結構赤字でもね、やるときはやりますよ。
そうですね。あの、空席目立ってもやるときありますからね、
うん、
クラシック
の場合はね。認知されるってことが大事で、そうするとまたそれが巡り巡って自分の CD が売れるようになったりとか、
まあね。
あると、あとまあその楽しくてやるっていうのがね、クラシックの奏者の人たちってやっぱ多いもんですから。
そうですね。
うん。まあいろんな形態があるなと思いつつ。
うん。
まあやっぱり重ね重ね言うと、やっぱりこういうなんか転売をして利益を生むって、ちょっとしたこう小遣い稼ぎとか興味本位でちょっとやるとかだったらまだしも、いやまあ興味本位でね。
うん。
たらまだしもなんかそれを生業にしようとする人の気持ちが全くわからないですけどね。
だから、うん、チケット高額にしたせいで、俺今回のチケット本当はね、8000円で買えるところをダフ屋から買って2万円出して買ったんだ。だから、あのグッズ買うの控えようって言ったら結局ね、
うん、
主催者側としては。
うん、
うち、あの、グッズに流れる分が取れなかったっていうことになりますからね。だから結局、ダフ屋は良くないんですよ。
結論ね、
うん。
そうですね。
そうなんですね。
だからそのアクアさんの方も、そういう話に、
あ
の、
そうです
話になるわけで、
そうね、は
い。いや、運営側も困るじゃんってことなので、
うん、そうそう。
だからやっぱりダフ屋がダメですという。
だから運営側が最初からそのダフ屋のようにお金を釣り上げて設定するのもなんか違うしね。うん、
まあそんなわけで。まあでもこのトピックで結構反響いただいて、なかなかダフ屋とかチケット購入に対しては、なんでしょうね、皆さんも含めてですけど、
うん、
一回ちょっと考えるいい機会になったんじゃないかというふうに思いますけれどもね。
そうですね。はい、
ということで、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあお便り以上となりますので、早速新年一発目のコーナーの方に入っていきたいと思いますけれども、
はい。
本日のかけらじタイムズはホーネストさんですね。
はい。
今日はいかがですか？
まあ、年末といえば紅白かガキ使かと、うん、言われるぐらいになってきたガキの使い 日でございますけれども。
はいはい。毎年やってますね。う
ん、はい。まあ、今年もですね、うん、いろんな物議を醸しまして、皆さんもご存知かと思いますが、うん、冒頭ね、そのダウンタウンの浜田さんが、黒人メイクというかですね、あれはまあ、エディ・マーフィーのあのモノマネなのか、
うん、
というところがあって、それで登場して、まあ、すぐね、まあ、普通のメイクに戻ったというか、まあ、皆さんと同じメイクに戻
った。まあ、出落ちだったっていうかね。
うん、出落ちで終わったっていうような感じの、うん、まあ、演出だったわけなんですけれども、その黒人のメイクに関して、まあ、賛否両論がですね、だいぶ出ていると。まあ、賛否というか、まあ、批判ですよね、基本的にはね、批判が出ていると。これはもう差別だというような声が出ているというようなニュースが、うん、飛び交っておりまして。それに対して、まあ、皆さんでどう思うのかというところをちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。色型カオスは、グリーティーさんですね。
はい。話はカラッと変わりまして、ジャスラックの話を今日はしたいかなというふうに思ってます。まあ、実は1年ぐらい前に音楽教室からも著作権料を徴収するよという話が上がって
ますね。
で、まあ、いろいろ吸ったもんだあったわけなんですけれども、まだ解決してなくて。で、うん、まあ一回ね、一年経ったので、どういう経緯があったのかとか、まあどういうことが問題なのかというのを、まあ一回整理して、まあ我々の中でもちょっと意見を出してみたいなというふうに思います。
はい。
はい。
はい。本日も楽しみですね。では早速参りましょう。
まあ、ガキ使のね、問題というのが、うん、今回は取り上げさせていただくという話をしましたけれども。お二人はガキ使は見られました？
見ましたね。
お
僕はずっとガキ使見てて、
うん、
やっぱりギリギリ年越しそうになった時に NHK に帰って、
ゴーン。
ゴーン。さあ、2018年が始まりました。今年はですね、とか言いながら。明け
ましておめでとうございます。
そういうのを。
行く年来る年で過ごすタイプ、
ね。年来る年見て、ちょっとすごい眠かったんで、もうそのすぐ寝ちゃいましたね、その後。
あ、そう。
はい。
もう年になってきたね。
ね うるさいわ。一緒や、一緒やって。
グリーンティーさんは？
私はね、今年は奥さんの方の実家にいたもんで、
見れなかった。
見れなかった。紅白派でですね。
ああ、まあ、ずっと交渉なんですね。ガキツカなんてものは
見てる。多分ね、違うよ。奥さん側もきっと毎年ガキツカ見てるんだけど、あ、これガキツカ見てる過程だと思われたくないなっていうところからの紅白だったと思うけどね。
そしたらでも毎年見てるルールにしなきゃいけないから。
だからお互いが牽制し合ってる。
なるほどね。
だから事前に去年の紅白の評価をこうネットで仕入れといて、でも去年ね、ひどかったもんねとか言いながら、今年はうっちゃんがすごいよね。もうなんかこう、ぐんぐん来るよねみたいな。まあそんなことを、
ね。毎年見てますみ
たいなね。そんなこと言ってたんじゃないかなと思いますけどね。
まあ。
まあ。はい。
あれですか、ホレストさんとか毎年見てるんですか？
うちですか？
はい。
うちは、うちの実家が、ガキ使見ないタイプなんで。
ああ、そういうこと？
あ、そっか。ホネストさん側が見ないのか。
はいはい。うちが見ないんで、うちは基本紅白なんですよ。
うん。
うん。
じゃあ今年は、今年ってか去年。
お、去年はね、結局実家帰んなかったんで。
ああ。
こっちにいたんですよ、東京に。まあ、妻の実家にすぐまず行こうということもあってね。はいはいはい、だから、まあ、直近でうちの親が東京に遊びに来たっていうところもありましたし。まあ今日はじゃあ、まあ、今年は、奥さんの実家にしましょうかということで、東京の自分の家でね、年越しは過ごしたんですけど。
なるほど。
もうがっつり、最初の6時から9時ぐらいまではガキ使を見てましたね。
はいはいはいはい。
あ、
で、ガキ使3時間過ぎるとマンネリ化してくるんで、
うん、
そうそう、後半になってくるとね、ちょっとダラダラし始めるんですよね。
ダラダラし始めた頃から、ちょうど紅白が面白くなるタイミングだったんで、
あ、
紅白にしようってことで、もう安室ちゃんの登場とかね、欅坂がこうぶっ倒れたうっちゃんとのこの掛け合いの部分とかはもう全部生で見てました。
なるほど。
いろいろ今年の紅白も 話題に上がる何かしがいろいろ起きちゃったみたいで、ね、安室奈美恵のなんか写真も、あの、リハーサルの写真をばらまいた
とね、たた
NHK がすごい今叩かれてますけど。
NHK は何かしらやらかして叩かれますよね。
うん。
あの人たちはね、うん、本当に。しっかりしてほしいんですけど。まあ、そういうこともあってですね。はい、まあまあ、ガキ掴み見てる過程もあり、紅白見てる過程もありというようなところがあったかと思います。うん、で、まあ、紅白を見ている人はね、多分、ガキ掴でどんなことが起こってたかって多分わからないと思うんですよ。
全くわかんないですね。
うん。うん、ということで、どういうことがあったのかっていうのをちょっとね、冒頭に簡単にご説明をしましたけれども、
うん、
あの、ガキ使って、毎年どういうふうに始まるかっていう、まあ、お決まりの、まあ、やり方があるんですよ、ガキ使には。うん、で、まあ、例年のお話をしますと、まあ、ダウンタウン、ココリコ、あとは月亭方正さんのこの5名がですね、まあ、あるところに呼び出されまして、でそこでこう、待っているとですね、まあ、まあ、毎年恒例の、あの、お方が出てきて、まあ、スタッフなんですけど、出てきてですね、これからお前たちには、これをやってもらうということで、まあ、今年はアメリカンポリスということで、まあ、その年のお題が出されまして、で、そのお題に合った服装に、まあ、着替えてくださいと、全員が。で、名探偵の時は名探偵の格好をするし、まあ、その、地球防衛軍だったら地球防衛軍の格好するし、みたいな。まあそういうのがあって、今年はアメリカンポリスだったので、このね、全員がそれぞれ着替えていくんですけど、毎年、その、ダウンタウンの浜田さん以外の4人は、まあ、ちゃんと同じ格好で一番最初は出てくるんですね。アメリカンポリス。
ジャストサイズでね。
うん。
そうそう。
いい感じのサイズで出てくる。
そうそうそう。アメリカンポリスの、まあ、コスチュームで、一人一人が、じゃあ、松本さんどうぞっていうことで、いや、これ、どうなんやろな、なんか、ガタイいいから、みたいな、まあ、そんなやりとりが一人一人あって。まあ、こう進んでいって、一番最後のオチが毎年浜田さんなんですよ。で、その浜田さんの毎年のオチっていうのが、今までは、浜田さんだけ、女装とかね、
うん。うん。
あったあった。
うん、基本は浜田さんが女の女性の格好して出てきて、お前それはずるいわ、みたいな人しきりのこう笑いがあって、そっから、まあ、その場所に行くためのバスに乗り込むという。まあ、オープニングがそこの一連の流れなんですよ。で、バスに乗り込んだら、そっから笑ってはいけないがスタートするというね。
うん。
まあ、そんな、オープニングが毎年ありまして。
うん、
そんな中、今年はアメリカンポリスということで、一人一人こう開けてって、まあ最後の浜田さんがこう出てくるときに、今年も、まあ女性の格好なのかなって多分、まあ大半の人が思ってたと思うんですわ。
うん。
シャッと開けたら、まあ浜田さんが、まあ、ヘディ・マフィーの格好というか。
そう、真っ黒だったんですね。
そうそうそう。顔をね、黒くメイクして、ヘディ・マフィーが昔まあ、それこそコップの役をやってたこともあり、まあその格好して出てきたことでもう全員が笑い転げるという。
うん。
お前それはずるいわみたいなね。まあ、うん、毎年の恒例ですけれども。
うん、
まあそれ、で、そのままバスに乗り込んで、その笑ってはいけないの、まあ会場に着いて、で、会場に着いたらすぐね、またお決まりの、女性の格好というか、に戻ってましたけど。うん、まあそういうような、あ一連の流れがありましたと。で、まあ皆さんその当時はね、笑って、終わったわけなんですが。まあこれが年を明けてですね、まあ海外メディアからのバッシングの嵐になっていますと。
うん。
いうところなんですね。で、それは何かというと、その浜田さんが、エディ・マーフィーに扮して顔を黒くメイクして登場したことによって、まあ、黒人差別なんじゃないかと。
うん。
いうことなんですね。で、BBC とかも、ブラックフェイスは極めて侮辱的であるというふうに報じてますし、アメリカのニューヨークタイムズも、まあ、人種差別であると、容認できないというような声、まあ、アメリカ国内の声というのを紹介しているということなんですよ。
うん。
うん。
これに対して、お二人は、 今までのね、一連の流れ聞いて、どう思いますか？これはもう、いや、もう言う通り、もう、黒人の差別だ、しょうがない、もうバッシングされてしょうがないなのか。いや、そこまで言う必要はないんじゃない？なのか。
まあ、それは、僕らの中での話と、あとまあその、うん、実際それで揉めてる人たち、まあ海外の人たちに対して言うところで、本音と建前があると思ってて、うんうん、本音としては、いや別にええやろと。うん、なんか僕も見た時何にも抵抗なかったし、多くのお茶の間の皆さんも、うん、これはなんか黒人を侮辱してるぞとけしからんとかいう日本人が、一パーもいないと思うんですよね。
うんうん、
まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、もうちょっといるかもしれないんですけども、はい、だいぶ少ないんじゃないかと思うので、うん、気づきませんでしたと。そんなつもりで別にね、黒人を侮辱するとかそんなつもりで言ったんじゃなくて、これしかもエディ・マーフィーじゃないですかと。
うん、
エディ・マーフィーのモノマネするのに結構黒く顔を塗らないと近くならないから、別に差別のつもりじゃなくて近づけるつもりなだけでね、別になんかそれを差別のつもりで使ったんじゃないんですよというのがありつつも、まあ、建前として、やっぱその今のこの国際社会で、日本人って閉鎖的すぎて、あまりにその海外の、情報に、まあ、なんでしょうね、置いてかれてるところもあるんですけど、いい部分は真似するんですけど、やっぱその差別とかものに対してすごくこう、なんでしょうね、あんまりそういうのをしてこなかったというか、みんな同じ人種ですから、日本人って、島国で。知らないんですよね。白人黒人の人種差別がいかに、すごかったかっていう。
まあまあ、はいはい、そうですね。
で、それを知らなくて、そういったの、すいませんでしたっていうのも、ちょっと必要なんじゃないかな、とは思いましたね。うん、なので、その本音と建前をうまく使い分けつつ、うまくコミュニケーション取っていかないと、今後もなんか、いや、日本のメディアはおかしいとか、あとは日本人のその差別の意識があまりにも低すぎると、うん、程度が低いって言われてしまってもおかしくないのかなと、思いますけど。
グリンティーさんは。
まあ、僕は、なんでこれが差別に当たるのかって本質的にはよくわかんないんだよね。
うん、うん。
うん、うん。
なんかその人のこの格好に似せるっていうことを多分やったつもりなんでしょうね、ガキ疲れは。
まあまあそうですね。エディ・マーフィーに扮するという。
そうそうそうそう。で、ね、で、まあそれが日本国内ではまあ差別だとはまあ思ってないと思うんですけど、それが差別だっていうふうに、まあ受け取ってしまう側がもういる、うん。まあその両面があるんですけど、じゃあなんで差別だと受け取ってしまうのかっていうのよくわかんなくて。
うん、
うん。なので、まあ、そういう人がいるんだったら、まあ、さっきママさんが言われたように、まあ、ちょっとそういう人たちがいることを、まあ、少しちょっと考慮していませんでしたという、まあ、一言はあってもいいのかなと思うんですけど、まあ、その日本の中で別に差別するつもりがなく、単に扮するということに、ね、やったことに対して、僕はなんか差別だと思ってないので、
うん。
うん、まあ、先ほど多分本音と建前と同じような話になるんですがね、ちょっと、その辺のバランスっていうのはちょっと、今回難しいなと思ったんですよね。
うん。
うん。多くの人が日本の中ではそんなに問題だと思ってなかったんじゃないかなと、まあテレビで放映しちゃったっていうこともあって。ただ、何ですかね、海外とか、その人種差別の歴史を、ね、持ってる国がどう感じるかという部分の配慮は、まあ今こうやってテレビ番組っていろんなところで見れる、YouTube とかにも上がるようになってますから、もう少し配慮しても、まあいいかなというふうに思いますね。
うん。
うん。
はい。
うん。
まあそんなね、お二人の話からありましたけど、うん、今、グリンティさんが言ったように、まあ我々日本でいる分には、うん、いる分にはというかですね、まあ我々が普通に暮らしてきた30年間の中で、特に、じゃあ生活の中で、例えば今回ね、その黒人の方に対して、差別的な意識を日本人が持っているっていう感情は多分一切なかったと思うんですよ。
うん。
で、仮に街の中で黒人の人が歩いてますとか、黒人の人に道を聞かれましたとか、そういうことがあったとしても、まあ日本の人でなんかそれを差別的に見てる人って、僕の中では、まあ、ほぼいないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。うん、で、 まあそれは例えば黒人の人が日本に来た時のまあお話を聞いたことがありますけど、日本人は僕たちに差別の目を向けることはまあほとんどないと、まあ長く暮らすとそれがわかると、うん、で差別の目は向けないんだけれども、やっぱり一番最初は外国人だということで、怖がる人は日本人の中にはいると。
うん。
いや、それは黒人だけに対してではなく、
うん。そう
ですね。外国の人全般に対して向ける目線であると。
うん。
だから、黒人だからといって、まあ、そのなんか冷たい、ね。あしらいを受けたりっていうことがない国だということで、すごく評価をしてるんだっていう話を語ってるのを聞いたこと、見たことがあるんですね。
うん、
だからそういう点で見ても、日本人の中にその肌の色で、差別的な意識があるっていうことは、僕はそんなにないのかなっていうふうには、まあ、正直思ってはいるんですよ。
うん、
ただ、その黒人の人にが、この今回のその黒塗りメイクに関してね、語ってるところの記事があったので、ちょっとお話しすると、
はいはい、
日本社会っていうのは、その世界がブラックフェイスについてどんな議論を今までしてきたかっていうのはあんまり見てない気がしますと。
うん、まあそれはそうだ
と。どういうことかというと、アメリカではですね、1800年代以降に、顔を黒く塗った白人が、黒人役を演じる、ミンストレルショーというのが人気を博したんだそうです。アメリカの中でね。
そうですね。
うん。で、それが要は白人なんだけど、黒人の風のメイクをして、いろいろこうね、役をやったりとかっていうことが、まあ人気が出たんですけど、うん、まあそれに対して、それは人種差別なんじゃないかと。
うん。
その白人が黒人、になりきってやるな、人種、その肌の色を変えてやるってことで人種差別なんじゃないかってことを言われて、廃れて、まあ、それが結局差別だっていう評価が定着をしていると。
もうタブーになってたんですね。
いや、まあ、そこがよくわかんないんだよね。うん、例えば女装するのとの違いは何って思うんだよね。
そうなんですよ。そう、うん。だから、ただね、まあ、我々はそこの認識がどうしてもこう考えが及ばないのは当事者じゃないからっていうところで、
うん、そうね、
まあ
うん、実際個人側とした時の感情とまた僕らがその、
まあね、
一歩俯瞰してみるとでちょっと違う、なかなか理解できない
その当時のそのミンストレルショーというのを我々見たことがないのでそういう感情にどうしてもなっているんだと思うんですよ、うん、でもしかするとその要は白人が演じたその顔を黒塗りにした黒人の役っていうのがものすごく蔑まれた役だったとかね。
うん。
いやこの顔を黒く塗ってる黒人役の人は白人にすごく迫害されるとかなんかものすごく黒人だからといって滑稽に扱われてるとか。
うん。
まあそういうようなショーなんだとしたら顔を黒く塗ってるから人種差別的だというような評価では最初なかったのかもしれない。うん、このショー自体が黒人のことをバカにしてるんじゃないかっていうことで、ああいうことをするのは人種差別的だって言われてたのが、イコール白人が黒人のモノマネをすることが人種差別なんじゃないかっていうことで、なんかそれが差別だっていうことで定着してったような気もするんですよ。
まあ拡大解釈みたいな形で。
そう、ね。だから本当は本質はそこじゃなくて、うん、黒人のモノマネをしてバカにしてるっていうこと自体が差別なんだけども、ただ顔を黒く塗るということも差別の一端であるというふうに拡大解釈をされて、それがもう定着をしてるっていうところから来てるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ当時のことは我々わからないのでもう100年以上も経ってますんで、うん、まあ200年ぐらいか。だから、まあそれがね、それに対して知らないから、だから、まあ、顔を黒く塗って滑稽にしていい、笑い物にしていいっていうようなことにはもちろんならないとは思うんだけれども、そういうような意識がないから、顔を黒く塗ったことによって、我々は、今回のそのガキ使いに関しても、顔を黒く塗った浜田さんを顔黒く塗っとるやんけっていうことで笑ってるわけじゃないんだよっていうことを、
うん、
もうちょっと、理解してもらわないと、今回の問題って、多分、双方がね、こう、なんか納得できないんじゃないかなと思うんですよ。
難しそうだな。日本人の そうそうそう、ダウンタウンの笑いって海外の人わからない可能性
ある、ね。そうなんですよ、うん。だから今回のあの日本人が見た感じではなく、外国の人があれを、例えばオープニングパッと見て、初めて見た人がね、じゃあ、アメリカのコップの格好して4人が出てきました。最後に黒人の格好して出てきたハマさんを見て、4人が笑いました。そうすると、黒人の格好をしてる人に対して笑ってる。これは侮辱してるっていう風に見えちゃう。
うん。
うん。だからこそなんか今回問題になってるような気がしていて。あそこの笑いは黒人の格好をしていて、お前黒人の格好しとるやないかの笑いではなく、うん、浜田だけエディ・マーフィーやないかいみたいな。
うん。
そっちの笑いだ、ね、なんですよね、あれはあくまでね。うん、
まあでもね、言い訳をね、あんましない方がいいなとは思いましたよ。まあ、真摯に、真摯にすいませんと。まあ、そういう事情がありましたっていうことは一応添えてもいいと思うんですけど。
そうそう。
なのでそういうつもりはございませんっていう言い方の、うん、言い回し方は気をつけた方がいいと思ってて、余計怒ってくる可能性があるから、いや、そういうところじゃないんだよとかって、またまた炎上しかねないっていうのと、あと別にこれが有名じゃない番組だったらいいんですけど、中にこう、
まあね、
年末は必ず日本人が必ずこの番組を見てますみたいな前提とかがイントロでありそうじゃないですか、うん、その番組でこういう黒人を何かこうなんかこう笑いのネタにするような局面がありましたってなったら、それは確かにね、怒られるかなっていう。
まあでもこういうことって各国ありますよね。例えば日本人が差別だと思うようなね、ことを向こうの人が平気でやるとかっていうこともあるよね。いや、
そう、そこなんですよ、うん、そうそうそう。だから、それって、別に、日本人も僕は逆にやられてると思っていて、だからやられてるから別にやっていいってわけでももちろんないのはわかるんですけど、
ちょっとだからそういう部分はあるよっていうこともちょっと理解は、各国お互いにした方がいいとは思うよね。だって、ジャップとかユーラって差別なわけでしょ？
そうですね。うん、
あの日本人にとってはそう思う人もいるわけでしょ、
うん、うん。だから、それもそうだし、僕はそこで取り上げたいのは、うん、例えばアメリカのハリウッドの映画、あんなにね、大々的にお金かけてやるハリウッドの映画に出てくる日本人の役の人って、大体中国人だったりするわけですよ、
うん。
で、そこって正直日本人の中からしたら、いや、日本人ちゃうやん、みたいな人って絶対いるはずなんです。
うん、
で、それに対して、いや、侮辱的だと感じる人も中にはいると思うんですね。
うん。
なんか、日本人役の人なのに、なんかがっつり中国語で、なんか日本語のセリフたどたどしいし、何が日本人やねんって思う人も中にはいるだろうし、なんか、その日本の風景として映ったそのね、街並みが、もうとても日本とは思いつかない情景だったりもするわけじゃないですか、ハリウッドの映画って。
東京とか書いてあるでしょ。
そうそうそう。
わざとらし
い。何が東京なみたいな。どこにも当てはまんねえよ、日本のみたいな。
なんかある
ね。あれも別に差別的だっていうふうに解釈しようと思ったら差別的って言えるかとは思うんですよね。だから、なんかそういうことを逆に日本人ってあんまり言わない気がするんですよ。
うん。
なんかこれは差別的だろう。今までのこの日本のことバカにしてるだろう。みたいなことってあんまり言わない。だからなんか、言わないもの負けみたいな感じになっちゃってるのもなんかどうかなと思うしね。まあ、ね、だからといって声を上げ、とりあえず声を上げればいいのかっていうのもなんか違う気がするし。
うん、
まあでも国の差別じゃないからさ、人種差別ってあれ、国以上の概念だからね、ちょっと、
あーね、
もうちょっと慎重にした方がいいかもしれないですね。うんうん、国際社会上、黒人と白人のそういう差別を一切なくしましょうって言って、アメリカがそこをすごく中心となって差別を、まあ、消しきれてないと思いますけど、やってるんですけど、うん、アメリカだけの話じゃなくて、それヨーロッパの方にも結局そういう文化があって、黒人の人がフランス、まあ、とかに連れてこま、来られて労働させられていて、まあね、今だとそこに住んでる人がたくさんいるんですけど、だから一緒に生きていかなきゃいけないから、うん、国がどうっていうよりかはもう人種っていうものを区別、差別せずに、一緒に頑張りましょうねっていう中になってきてるので、またちょっと ね、国とも違うしっていうのもあって。
ただやっぱり、なんか、いや、そういう世界の流れはもちろんあるんだけども、うん、その当事者にいなかったっていうことを、ちょっと外の人には理解はしておいてほしいよね。
だって、うん、ね、日本人は知らないんだよと。
そう、結局多数、うん、大多数の人はそういうことを知ってるのかもしれないけど、もう鎖国してたし、いろんなね。いや、
まあ、それもあるしね。
うん。うん、
あと、仮になんか今までも実は日本の中でも過去にブラックフェイスの歴史ありましたっていう風に言われることもあるんですよ。
うん。うん、
で、それは、その日本の喜劇号と言われるその、エノケンとかね。あとは、ゴスペラーズとか。
うん。
ご存知ですか、
ラッツ&スターみたいなやつ、はいはいはい。
そうそう、ラッツ&スターとか。うん、あと、
まあちょっと、あれはリスペクトしてるから、ちょっと、あれかも、また系統違うかもしんないけど。
まあそうそう、だから、そう、ラッツ&スターとかも、うん、その、まあブラックフェイスじゃないですか、あれ。完全に黒く顔を塗って歌を歌ってるみたいな。
うん。
なんか、ああいうのも、黒人からすると、なんかブラックフェイスの歴史の中の一つだっていう風に言われるらしいんですよ。だからあれも差別なんじゃないかと、要は。ラッツ&スターもね。だから、それに関しても、別にその差別の意識なくやってるわけじゃない。なんか、顔を塗って滑稽にしてバカにしてるっていうわけでは彼らはやってないんだけれども、なんか、それがこう、やっぱり、差別だよね、みたいな感じに受け取られる、
うん。
で、もちろんテレビがやることですし、それが、ま、全世界に放映されることも懸念すると、まあ、今回の日本テレビは、まあ、そういうことはあんまりやらない方がいいっていうような意見が出ることももちろんわかるんだけど、
うん。
まあ、
いや、でもね。
ダウンタウンだし、おもろいし、ええやろ。
いや、まあ、それもあるんだけど、なんかね、それを、ものすごく今から僕過激なこと言いますけど、うん、差別の発端となったアメリカに批判されるのはなんか違うんじゃないかなと思うのよ。
まあ結局、そういう部分はあるよね。なんか、結局白人の方がそういった差別をしてきたっていう歴史があって、うん、それがすごく、重たいと。だから、国際的にもうそういうのやめましょうっていうふうにしてきたのはわかるんだけど、やっぱり、その時にそういうことしてなかったし、人もいるわけだよね。
いや、だから、うん、この世界的な、そのブラックフェイスが、をすることがイコール差別的だっていう風な文化を作り上げたのはアメリカじゃん。ことの発端はアメリカじゃない。
うん。まあ、そうだね。
アメリカの人が、白人の人が黒人の人をそういう風に差別的にしなければ、ブラックフェイス、例えばその肌の色によって迫害を受けるみたいなこと、それが差別だっていうような文化って根付かなかったはずじゃない。だからそれは昔のアメリカの人たちがやってきたことで、あなたたちがやったことをあなたたちが消そうとして、国際問題にしてきているものを、なんか日本の人たちがそれを、何にもその文化を知らなくてね、当事者じゃない人たちがやったときに、いや、お前、それはもう、それやっちゃダメなんだぞ、世界的にって。お前たちが言うなよって思う。
なるほど。
まあ、その人たちが言ってるっていうか、そういう歴史がある、
うん、
なんでしょう。まあ、報道の仕方としてはマスコミもあくまで一人の人間ですから、別に国を挙げて言ってるわけじゃなくて。
うん、まあ、もちろんね。
そう皆さん、こんな風に日本でこんな、映像がありました。皆さんどうですかっていう報道の仕方だと思うんですよ。これは差別ですよねっていう報道じゃなくて、どちらかっていうと、こういう報道することで、
まあ、気分悪いですよねっていう報道。
そうそう、見てる人たちからそういう声が上がっておりますっていう報道をアメリカの、要はその、報道されてるわけで。っていうのと、まあ、他人の戦争とかね、いろんなものがあって、で、日本もなんかそれにさ、首突っ込みたくないわけなんですけれども、
うん、
だんだんそうは言ってもられないような感じになりつつある状況がちょっとずつあるじゃないですか。
ね、うん。
まあその黒人の問題とはまた別でね。っていうところもあって、うちは関係ないですからねって庭にこうなんか柵をずっとやれるような文化じゃな、もうそのそういう国際社会じゃなくなってきてる感じもあるんですよ。
うん。
っていうのもあると、まあ、今回の問題で責められた時に、いや、言い訳はすごいできるので、いや、そんな知りませんよと。まあ、次から気をつけますからねっていう言い方で僕はいいんじゃないかと思ってて。
まあ、まあ、向こうからしたらね、逆に言うと次から気をつけますっていうのは今まで何回あったんやねんみたいなこともあるんだと思いますよ、もちろんね。
まあ、だからね、今後も知りませんよとは言う必要はなくて、まあ、今回のこういうのはってそれだけみんながわーわー言ってくるんだから、そういうのは多少、まあ、 人単位だったら、まあ、それは好き好きやればいいかもしれないけど、少なくとも大多数の人が見るような番組とかを作るときは、もうちょっと全方位的に、極力リスクが少ないような報道の仕方を考える。報道というか番組作りを努力するっていう必要はやっぱあるよねっていう。
まあね。まあテレビ、うん、まあテレビショーですから。
そうそう。
そこら辺は考えてい
かなきゃいけない。みんなが楽しめるような番組やっぱ作ってほしいですからね。うん、
誰かまあでも少なくとも日本人の意見、まあ意識の中に、その肌を黒くして、その本来の例えば今回エディ・マーフィーさんのモノマネをするときに肌の色を黒くすることは、侮辱ではなく、どちらかというと敬意に近いような気もするんですよ。
うん、だから、あの、多分、これが、未来英語を、肌を黒くすることが差別だっていう風習がずっと残り続けるかっていうと、そうとは限らないと思うんだよね。
うん。
あの、うん、昔はこういう文化あったけど、今はもういいよなんて日本の風習もいっぱいあるじゃないですか。
ある、ある。
うん、だから、徐々に変わっていくことはあるとは思うんだけれども、まあ今まだそういうね、思いを持ってる人が根強いということは、まあ、勉強になったなという、
うん、
感じはありますね。そうですね。
勉強ですね。
うん
うん、そうね。だから、うん、今回の事件で多分、その、怒っていいのは、僕はエディ・マーフィーだけだと思いますけどね。
あ、
は
い、うん、
あの、当事者だけの間でやってくださいって話ですよ。まあね、うん、だから、外野がね、特に僕たちもなんかもそうですよ。外野がガヤガヤ言う問題じゃないね、これは。
意外と本人からすると、ハ、う、マ、ん、ちゃん、いいね、みたいな思ってるかもしれないですからね。
うん、めちゃめちゃ似てたねってなるかもしれないし、ね。
うん、
それ、なんかね、その、そこら辺を、まあ、今回の問題で履き違えないでもらいたいなっていうふうに思うしね。
まあ、そうだね。当事者誰なのっていう、この、うん、ね、これの被害者というかさ、不快に思った方がどれぐらいいてっていうのもよくわかんないまま話してるからね。
そうそう。で、それは仮にその黒人の人たちが、いや、何を黄色人種がやっとるんじゃと。
うん、
ね、怒るっていうのは、まあ、百歩譲って分かりますよ。
うん。
それを、例えば今回のその黒人の問題に対して、なんかその他の方々がね、なんかやんや言うのは僕はなんか違うかなって思うけどね、個人的にはね。
うん。
当事者じゃねえし。
まあ、
なんか、そう。だからそう思ってるとすごいチープな例えだけれども、グイーンテイさんが僕のこと仮にいじめたとしましょうよ。
そうです、そうです、
ね、
そう。
ういーみたいな。うん、やめてよってすごい僕のことをいじめてたのに、うまうまさんが僕のことをなんか別のところで悪口言ったら、グイーンテイさんがうまうまさんに対して、お前それは差別だぞって言ってるようなもんだからね。うん、まあそれもなんか違うんじゃないかなっていうね。
まあちょっとやっぱり、知らなきゃいけないことも多かったし、難しいもん
ね。あ、そうですね、日本ですね、
うん。受け手がどう感じるかっていうのは、やっぱりなんかいじめとかと似たようなね、目線も考えなきゃいけないところもあるかもしれないし。ただ、今回、その当事者が誰かという、当事者の人は登場してないので、
そうだね。
エディ・マーフィーさんもね、いないですし、何も言ってないんですよね、多分ね。
うん。
うん、だからまあ。
だから変にダウンタウンがこれをなんか気にしちゃって面白いことできなくなるとか、そういうのはちょっと、
うん、
まあもうちょっと、まあそういう、あれ、メンタル面強いと思うんで、そういうのはね、まあ、ダウンタウンって過去にいろいろ叩かれましたけど、全然ピンピンしてますから。
だからそこ、まあ、その花の色を笑いにする以前にもっと別の笑いをしろよみたいな意見が出るとは思うんだけどね。
うん、
まあ、
そこで笑いを取ろうとするなよと。でも今回は別に肌の色で笑いを取ろうと思ったわけじゃないからね。そこが難しい。
まあ、出落ちと浜田の顔でしょ、あとなんとなくこう、うん、
そうそうそう、
こんなになっちゃいましたけど、みたいな感じで出てきた時の顔のね、出落ちとかそういうの含めた笑いですから、エディ・マフィーじゃなくてもよかったしね。
うん。
まあまあ、そんなありますけど、まあ。
日本人はエディ・マフィー大好きですから。
そうですね。
まあそこら辺もよく認識をしていただきたいというところで、今回の、笑ってはいけないについてね、お話をさせてい
ただきます。笑ってはいけないだったね。はい、ありがとうございました。
はい、ということで、井戸端カオスもちょっとね、議論をする話になりそうですけれども。
うん、今日は濃くなりそうですね。
はい。まあ、ジャスラックと音楽教室の、問題に関して、まあ、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、また年初にね、ジャスラックの、理事長の方が、まあ、意見を述べているので、まあ、ちょっとそれを簡単に読み上げて本題に入っていきたいと、まあ、思います。年初じゃないか、年末か。去年の年末になりますけれども。まあ、日本音楽著作権協会が全国の音楽教室に著作権使用料の支払いを求め、教室側が反発している問題で、ジャスラックの、浅石理事長かな、が29日までに取材に応じ、教室は営利事業、利益は取った上で、権利者の利益はゼロにしろという主張は、誰が考えてもおかしいと批判した。ジャスラックは2月、従来は対象外としていた音楽教室から、徴収を始めると表明。ヤマハ音楽振興会など、全国250の教室事業者は、徴収権限がないことの確認を求め、東京地裁に提訴している。訴訟の、争点は、公衆に直接聞かせる目的で演奏する権利は、著作者が持つと定めた著作権法第22条の解釈にあるということで。まあ、まだまだですね、これ決着はついていなくて、まあ、どちらに転ぶかということになっているんですけども。まあ、お二人は、この、なんていうか、内容、音楽教室にジャスラックが、著作権の使用料を払えと、言い出してきていると。で、それに対して音楽教室は、うん、いやいやいや、それはちょっと、法律的にも、徴収権限ないですよっていう、まあ、そういった戦いをしているという、まあ、事実というか、そういったニュースは、まあ、なんとなくは理解していますか？
そうですね。去年からいろいろ出てたのと、あとは、そもそもジャスラックっていうものの社会的イメージが非常に悪くてですね、やっぱカスラックとかって普通に言われてるじゃないですか、ネットで。
そうですね。
だけど、擁護することも、特にちょっと言えなくてですね、残念ながら。いや、違うんですよと。ジャスラックがあるおかげで、みんなの著作物が守られてます。著作権が守られてるから、作曲家にとってすごくメリットあるんですよ、とかって、言ってる人あんまりないなっていうのもあって、どこまでここ、まあ一つ僕の疑問点としては、まあこれ非営利団体なんで、なんかこう、ジャスラックの中の年収が高いとかじゃないんですけど、これで、なんか、NHK バリにもらってたらちょっと、NHK みたいに叩かれちゃうと思うんですけどね。結構安い給料でやってるっていう話は聞いたことがあって。ただ、天下り先になってるんでね。その役員というか、偉い立場の人たちは、やっぱりちょっとこれは、何でしょう、文科省とかあの辺からこう、下ってきて、で、なおかつ名前も伏せてる、ね、入ってきてるみたいな話も聞いたことありますから。で、そこで、なんか徴収金がそういうところに入っていくっていうのはちょっとあんまりこう、なんでしょうね、よろしくないのかなとは思いますけど。
まあ、
なんで、それを、そのメディアをまた拡大してるっていう意味では、その本当に何を守りたいのかっていうのをもう少し、わかりやすく説明してほしいなっていうのはありますね。
そうですね。ちなみにホネスタさん、ジャスラックって何をする団体なのかっていうのは、なんとなくわかりますか？
え？いや、その音楽をさ、例えば音楽作りましたってなった時に、今後のその音楽がしっかり、まあ無断でいろんなところで勝手に使われないように、まあ番号登録なんかして、この認可を受けたところだったら、流していいですよみたいな、その管理をするところですよね。著作権の管理をしてるところですよね。
そうですね。まさにその通りで、まあ著作権者から著作権を預かって、で、著作権料の徴収だとか、まあ、この曲は、この作曲者に著作権がありますよとかっていうね。そういうのを管理して、代わりに徴収すると。代わりに著作権を、料を徴収するということを、まあ、行っている、まあ、著作権管理事業者と言われている、まあ、団体なようですね。なので、まあ、日本のほとんどの曲はですね、まあ、著作権 があるもので、まあ、管理されているものはジャスラックが管理してるんですけども、まあ、それがですね、長らく、こう、シェアは 90% 以上超えていたらしくてですね、まあ、実質的なその独占、日本の中での独占状態、っていうのも、まあ、一つ、ジャスラックがいろいろと言われる、まあ、ポイントの一つにも、まあ、なります。で、これがあることで、まあ、例えば、まあ、楽になることもあって、このジャスラックがあることで、楽になること。まあ、例えば、まあ、なんか、例えば音楽を使おうって思ったときに、
うん、
誰が著作者かが、やっぱ、わかんないんですね。
まあね、問い合わせ窓口がね。
う
ん、
そう、
うん。ないとね。
それをいちいち調べて、うん、で、連絡先を調べて、で、使っていいですか、いくらで使えばいいですかみたいな交渉をするみたいなのを、まあ、一曲一曲やんなきゃいけないですね。ジャスラックみたいなところがないと。
うん。
で、それをま、ジャスラックに対する手続き、事務的な手続きだけで、一応済ませることができる。ちゅうのは、まあ、一つ、まあ、ジャスラックが設立されたことの目的の一つで、まあ、それによってね、うん、スムーズに、気軽にね、楽曲を利用したり、まあ、強いて言えば、音楽文化の発展に寄与すると。いうようなことを、まあ目的としているみたいですね。
うん。
うん。で、まあ、2015年度の著作権の年間徴収額は約1117億円ということで、まあ、これが大きいのか、小さいのかちょっとよくわかんないですけども、
まあ、まあそれぐらいね、手数料的な意味でっていうと、
うん、
高いですよね。うん
まあそうですね。まあこれが単に手数料だけなのかちょっとよくわかんないです。ね。これが著作権料も含めて、それに手数料が上乗せされた分なのかもしれないので、なんですけれども、まあこれぐらい徴収をしていて、まあそのうち、どれぐらいの割合かがわかんないですけども、実際作曲者とか、まあ歌を歌っている人とか、そういう人に、徴収した分が分配されると。まあそういった仕組みになっているみたいです。で、まあ、今回ちょっと争点となっている音楽教室からの徴収。まあ、なんでこれが揉めているのかということなんですけれども。うん、まあ、まずですね、ジャスラックは、演奏権という権利。これに基づいて徴収をすると言ってる。
うんうん、
で、演奏権っていうのは何かというと、まあ、著作権法第22条では、著作者は、その著作物を公衆に直接見せ、または聞かせることを目的として上演し、または演奏する権利を占有する。という一文があって、うん、演奏するのは、著作者じゃないとダメだよって書いてるね。占有なので。
お
で、ただ、一応文としては、公衆に聞かせるために演奏する権利っていうのを、まあ、演奏権と言っていて、例えばその、鼻歌でつぶやくとか、自分の家でピアノの練習をするとかも演奏になるけど、それは別に公衆に聞かせるためじゃないので、問題ないと。
うん。
うん。で、ただ、公衆に聞かせるためにやってるんだったら、著作権使用料払えよっていう、そういう話になってるみたいなんですね。
うん、
で、演奏権って、例えばカラオケなんかでも、もう実は発生していて、まあ、演奏って単に、ピアノの演奏とか楽器の演奏だけではなくて、歌を歌うことも演奏に含まれるので、うん、まあ、カラオケなんかでは、演奏権に基づいた著作権料の徴収がもう行われていると。
うん、
で、だいたい2015年度で年間徴収額は128億円。らしいです。カラオケ分が。で、演奏権で取っている徴収の全体が212億円なんで、まあ、大体半分ぐらいはカラオケで、徴収しているという状況になってみたいですね。うん。で、これはもう、カラオケは1987年から徴収をしているので、まあ、結構もう30年ぐらい経っているわけなんですけども、まあ、徐々にですね、例えばダンス教室だとか、なんか、いろんな教室系にもどんどんこう、手を広げていって、で、最終的に、去年問題になったのが、その音楽教室と。 いうところまでやってきたと。うん、で、まあ先ほどの演奏権、特に講習っていうところですね。これが音楽教室の先生や生徒による演奏も講習の前での演奏だよというふうにこうジャスラックは判断をしていて、
うん、
それで、徴収すると。で、講習って何かというと、不特定または多数の
難しい定義ですね。どこまでなるのか。
で、ここがね、曖昧なんですよね。不特定、
曖昧ですね。
不特定ではないんじゃないかってあるよね。
特定少数だったらいいわけね。
あ、そう。特定少数だったらいい。で、うん、じゃあ、少数と多数の敷居はどこなの
かっていう。
うん。だったり、あと、ピアノ教室みたいなのって、その、まあ、音楽教室全般に言えることかもしれないけど、その、一律に多数の人に教えてるところってあんまり多くないと思うんですね。例えば、私の家は個人でやってるから、マンツーマンでやりますと。
うんうん、
特定の人しか教えません。というスタイルの教室もあるわけですよ。
そうですね。
まあ、そっちの方が多そうですよね。うんうん、
だっていうところもあるので、まあ、今までそのダンス教室とかだったら結構たくさんの人が一気にね、ダンスを踊るとか、いうのがあったんだと思うんだけど、うん、その音楽教室の場合って結構個々で事情、変わってくるんで、ジャスラックに一律に徴収されるって言っても納得できないよっていう意見は結構多いみたい。
まあ、そらそうですわね。
うん。
で、ただまあ、その、ジャスラック側としては、まあ、今までダンス教室とかフィットネスクラブ、カルチャーセンター、歌謡教室、などからもう演奏してることによって使用料を徴収してきたんで、もう特にカルチャーセンターなんて、その中で楽器を教えてることもあるよね、つって。で、もうそっからも使用料取ってんだから、まあ、公平性の観点からすれば、徴収しない方がおかしいみたいな主張も、まあしてきていて、まあ、このちょっと理屈ちょっとおかしいような気もするんだけど、どんどんですね、取りたいという意向は変わってないようです。で、ここまで聞いてですね、お二人どうですかね、音楽教室からの徴収、今、ジャスラックはですね、案として、一律、受講料の収入の 2.5% を一律で徴収するという方針を決めています。
バカじゃないの？
はい。どう思われます、
うん、バカじゃない？
いや、なんか、そもそもダンスとか、もろもろ含めて、なんで徴収してんのか、全然意味がわからないですね。
まあ、そうだよね。
いや、何がやりたいのかがわかんないのよ。うん、理由がわかんない。
まあ、例えば、著作者が、私の曲はとっても傑作で、あんまりこう、やっぱお金を出した人にしか聴かせたくないんですっていう人が、ジャスラックに登録して、著作権の管理をお願いしますと委託して、お金を払うと。いうことによって、うん、僕らがなんかこう、無料で聴ける場所を制限するってことだったら、うん、まあなんか納得するんですけど、
うん、
ダンス教室からする金もらったところでね、じゃあ例えばそれって、アーティストさんにお金入るわけじゃないですよね。
まあ、
単純にジャスラック側に入っていくだけですよね。
どういうふうにね、お金が回ってるのかっていうのはあんまり明らかになってないんですよね。
うん。うん、まあもし、その使用料を、まあ、なんかそう、ジャスラックが丁寧に、お返ししていくと。そのアーティストさんに、あなたの曲おめでとうございますと、うん、〇〇ダンススクールというところで、3回ほど演奏されましたので、こちらが、その、金額になりますとか、なんか振り込まれるんだったらまあいいんだけど、うん、そんなことないと思うんですよ。ただ著作物がなんか勝手に盗用されるとかそういったものを、しっかりと、あとそれダメですよって言ってくれるっていうところまでのサービスだと理解してるので、
うん、
あ、でも入んないのかな？
あれ入ります？今ちょっと出て
まあ、俺はね、入ると思ってた。
いや、入るとは思うんですけど、ただ、その、実際何回使われたとか、そんなのって絶対わかんないんで、うん、どういう風に、もう多分一律とか。
あ、入ります。うんうん。入りますね。
あ、著作者に入るよね。
うん、はい、
著作者に入るんだけど、ただ、その、分配が正しく行われてるかっていうと、そこまで正しくはないと思うんですよ。
うん。
いや。何に何回使ったかってわかんないんで、はっきりはね。
そう、だから今回演奏するのかってことでしょ？演奏した段階で著作者、要は作った人じゃないから、お前が演奏すんじゃねえよ、人に聞かせんじゃねえよ、そうそうそう、それで金取ってんじゃねえよってことでしょ？
そう。
なんか、 それは、ごめんごめん、著作者ってどこまで入るの？それがちょっとよくわかってなくて、俺も。そこら辺をよく知りたい。
作詞作曲した人だと
思う。まあ、で仮にさ、うん、作詞作曲が、作詞がグリーンティーさん、
うん、
作曲がウママさんだとするじゃん。
うん、
でそれを歌ってるのが僕ですと、
うん。
僕は歌ってしかいないです。
うん、
まあそういうパターンって世の中の歌では結構あると思うんだけど、
うん、
それだとして、それで出していたとして、
うん、
僕は作詞も作曲もしてないんだけど、僕がいろんなところで歌うと、それは著作権利を取られるの。
あ、でもそれは著作者に入っていればいいんじゃないですか？
え、でもさ、歌う側は別に著作者には入らないでしょ、うん、
いや、あの、入ってるパターンもありますよ。あの、
それを CD として売ってれば、
うん、そうそうそう。
あ、CD として売ってればいいの？
うん。だと思います。
まずそれが、そうすると音楽のそれ出版社にまず入るからね。
うん。
だからそこからの契約次第だけど、そこの音楽出版社から作詞作曲あるいはボーカルをした人までにちゃんと分配されるかもしれないし、
うん、
まあもしかしたらその契約が著作権上と契約的なものがもし全くない状態でだったら、まあ残念ながらボーカルの人には何も入らないかもしれない
ですね。で結局その著作権って自分で決められるから放棄することもできるんですよ。
いや、はいはい、うん、まあ、それはわかる、
うん。それはそうですね。著作権フリーですって言ってね。
そう、うん、そうなんだけど、何が聞きたいんだっけ、これ。
いや、その、なんかその著作権の仕組みがよくわかってなくて、
うん、
その、なんか、どこまでがこの作った人っていう風に言われるのかが全然わかんないんだよね。
それはね。そ
も
そ
も
ね。
だから何を管理してんの、うん、そもそもっていう。
あ、だから、
そのジャスラックは。
じゃあ、誰が著作者かっていうのをまず明確にしている？その、よくわかんないよっていうところを、もう、かっすり決めちゃう。
あの、レコード会社とかが、うん、3人くらい、例えばグループがいたら、その人たちと著作権のその、譲渡契約を結んだ時点で、うん、と、その中に入ってれば著作権が入ってきますよね。
あの、だから作ってる人が歌うパターンはわかるのよ。
うん。
うん。
シンガーソングライターに入るのはわかるんだけど、
うん。
例えばね、欅坂とかって、あの、秋元先生が作詞して、
うん、
全然、まあ、よくわからない作曲の人、よくわかんないって言ったら失礼だけど、うん、いろんな作曲者がいて作曲して、歌ってるのが欅坂じゃない？
うん。
うん。
っていうパターンなのね。
うん。
うん。
で、それは、欅坂まで含めてジャスラックに登録をされているものなのかな？
まあ、あの、契約によると思うけど、
だからそこは契約の、
うんうん、契約によると思う。
二つある。作詞作曲者が直接ジャスラックと、まず著作権の、なんでしょう、契約をするのと、同時に、その間にレコード会社入れて契約することもできて、二つとも両方可能ですと、
うん。
両方やるのが普通だと思いますと、
うん。
そうすると秋元さんにはダブルで入ってくるんだけどね。
うん、
CD 販売側からも入ってくるし。で、だその、欅坂、乃木坂か分からなかったですけど、うん、その、アーティストさんには、その、レーベルの方からは入ってくるけど、うん、別に作詞作曲じゃないんで、
ジャスラックからは入ってこないと。
そう、直接ジャスラックと契約してるわけじゃないんで、うん、
でその場合によ、うん、その場合に、仮に欅坂が、全然関係ないと思う。
好きだな、欅坂。はい。
いやいや、歌ったとするじゃん。
歌ったと、はい。
あの、別に認められてない。要は、ジャスラック側に仮に欅坂が登録されてなかった時にね。
うん。
時に欅坂が全然関係ないところで歌ったら、それは徴収対象になるんですか？だって、ジャスラックには登録されてないのよ、欅坂は。
登録されてなかった
ら。それがレーベルとしても差別されてなければ何も起きないんじゃないですか。
うん。
著作権フリー。
レーベルとして登録されていようがされていまいが、あ、そっか。うん、あの、ジャスラックにレーベルが登録されてたらって話ね。
うん、うん。
そうそう、そういう話。
ああ、なるほどね。
全く登録しなかったらただの無名のさ、
うん、
その辺の人と一緒で。
だからそこにもし、その歌う人、うん、要は歌手、あの、自分は作詞も作曲もしてないただの歌手の人が何にも登録されてなかったら、その人が仮にカラオケでなく、普通に街中で誰かに対して歌って聞かせますっていうことも徴収対象になっちゃうってことなんだよね。
ん？ジャスラックに登録されていない場合？
あ、その歌手の人が。その、例えば自分の持ち歌なんだけど、
はいはい、歌手として
登録
が
されてない場合は、徴収対象になる。
あ、まあそうなると思います、それは。自由に歌えないってことですね。うん。
うん。
うん、
うん。なんか、
その、局側にはね、金払わないといけないっていうね。
なんか、そこの法律もうちょっと変えた方がいいじゃないか。
まあ、これだから結局そのジャスラックが管理しちゃうっていうことによって、生まれてるかもしれない、ね。
うん、いや、そうなのよ。
うん。だから、
いや、それを踏まえた上で、なんだろう、その、例えばその音楽の先生が、その、弾きます。
うん。
ということに対してさ、なんか、徴収しますって言ってるけど、それ以前にもうちょっとやることあるんじゃないかなって俺は思うのよ。
ああ、まあ、それはね、いろいろ昔から言われてますよね。そもそもジャスラックの存在価値は何なのかみたいなね。
そうそうそう。だから、その、まあだから一番最初になんかバカバカしいって僕は言ったのは、
うん、
だから、ジャスラックはそこに力を入れるべきタイミングではまだないんじゃないのって思ってるのよ。
あの、音楽、教室、
そう、音楽教室から徴収をなんとか 2.5% もらえないかって、それなんかもう、言い方悪いけど、なんか恵んでくれみたいなことをこう強制的にやろうとしてるみたいな話じゃない。
うん。
お前たち。
どんくらい抜いてるかわかんないけどね。
そう、でも、なんかさ、その、今までその音楽教室の先生たちはさ、一生懸命その音楽を普及させようとしてさ、どちらかというと普及側じゃない。
うん。
この歌いい曲だから、あなたたちも弾きなさいと。
うん。
で、どんどんこの曲を世の中に知ってもらうための活動、まあ、それの意識を持ってやってる人はなかなかいないかもしれないけど、そういう意識側として、どちらかというとジャスラックの補助的な、この音楽をもっと世に知らしめるため側、レーベル側としての立ち位置の人たちからお金を取るのは僕は間違ってると思う。
うん。なるほどね。
うん。
だからまあ。
レーベルからお金を取るっていうか、音楽教室側からも、うん、取るんですよね。
ああ、そうなんだけど、いや、レーベル側、うん、レーベルの立ち位置と同じ立ち位置だと思うのよ、音楽教室の先生って。
まあ、普及するっていう意味ではね。
そうそう、
ね、
音楽を、自分たちのいい音楽を普及させる側の人たちじゃん、音楽の先生ってさ。
ちょっと違うかもしれないです。あ、まあだから、作曲してないから。
完全に、その、イコールではないけども、うん、イコールではないけど、まあ、そのいい曲を、いろんな人に、こう弾いてもらいたいとか、じゃあこの曲をやりましょうとかっていうのを教える側の立場じゃん。
まあそうですね。
でもさ、うん、考えたらさ、高級食材をさ、うん、無断で勝手に作って、使ってさ、料理してるのと一緒だと思わないですか？例え方悪いですけど。
食材を？
うん。いわゆるその音楽をただで使って教えてたわけですよね。それってさ、その先生側からすると、作曲者たちなんかお金を払ってるならまだしも、お金を払って
る。それでもタダになるのかな？例えば楽譜を買うっていう行為でもさ、
いや、
その先生は、その楽譜、うん、
まあ、入手方法次第だね。
あ、そうそうそう。
音楽入手するときに、例えばその先生は、実はそのアルバムとかを買ってますと。すでに購入したんですと。っていうことだったら。
アルバム購入してるし、その楽譜も自分で手に入れましたと。
でもちょっとまたさらに違うのは、その、ライセンスっぽい考え方をすると、音楽って自分で楽しむものだけじゃなくて、その音楽を、見ず知らずの公共の人に聞かせることが可能じゃないですか。ただでね。
うん。
うん。そうしちゃうと、それって大元の作曲家からしたときにさ、まあ、お金を欲しい人もやっぱいるわけじゃない？
うん。
うん。まあ、認知してもらうのは嬉しいかもしれないけど。
いや、だからそこで、音楽の先生が、なんか公共に向けてね、なんか教えるのではなく、
うん、
それで、なんか、リサイタルをやってお金をもらいますとかって言うんだったら、なんかそれが徴収対象になるっていうのはわかるんだけど、
うん、
それを、なんか生徒が弾きたいから教えますの立場なわけです、
うん、
今回は。だからそこに対して、なんか作曲者側がね、いや、お前、俺の歌使って、なんだ、生徒に物を教えるなんてけしからん。徴収しろよ。お前、俺の曲使って先生やってんな。おい、金出せ。っていうのはなんか違うような気がする。
まあ、そう、その辺はね。
見た側じゃないとわかんないけど、うん。
やっぱり。
僕だったら、うん、超傑作の、至極の一品が出来上がって、
うん、
まあ、その時に自分の経済状況によりますけど、例えばすごい貧乏だったら、
は
あ、やっぱりね、お金欲しいですね。自分の曲が、例えば売れていくのは大変。
いや、そうなんだよね。だから結局判断するのは、著作者なんだよね。
う
ん、
あ、そうそう。だから、そう。これって、
だからね、ジャスラックが、これを言ってる背景に、 のもこともうちょっと詳しく聞きたいんですよね。
うんうんうん、
その背景には例えば今音楽作ってる人たちってあんまお金あんまもらえてなかったりするんですよ。特にクラシック音楽、うん、まあクラシックばっかやんけって思われるかもしれないんですけど。しかもクラシックって結局著作権切れてるのも多いからほとんど収入にならないんですけど、
ね、
最近そのコンポーザーピアニストって言われて自分で作曲もしますっていうピアニストとかがいるんですけど、うん、ほとんどねお金もらえてないんですよ。
うん、
はいはい、はい。
CD もそんな売れないだろうし。
うん、
だけどそういう曲を弾きたいって言ってピアノの教室通ってピアノ弾く人もいるんですよね。
うん。
うん。あともうちょっとそれを僕、今風っぽくすると、例えば、ボーカロイドとかで作曲した人たちは、うん、あんまり実は、その、ピュアに作曲のお金もらってないんですよ。あの、ヒャダインさんくらいまで行くとまた違うと思う。
あ、まあまあ、それは違うだろうけどね。
うん。
なので。
そこそこ人気出てるのにっていう人たちは、うん、今、パチンコとかの音楽作って生計立ててるわけで、
そうだね。
もうちょっとね、自分たちの才能は、また別途、いろんな人から、その音楽聞かれてるんだったら、何かしらの形で、もらってもいい。
そう、ちょっとわからないのは、うん、さっきその楽譜の話をしたけど、う
ん、はい、
楽譜には著作権料入ってないの？
楽譜は入ってると思いますけどね。
うん。
仮に、僕、その、僕が行ってた音楽教室の形態、うん、まあそれが全てではないと思うんだけど、まあどちらかというと、生徒が弾きたい曲を自分で楽譜持ってきて先生に教えてもらうパターン。
うん。
って結構あると思うんですよ、
うんうん。
僕はこの曲弾きたいんです。だから、その楽譜を買ってきました。これを教えてください。
うん、
ね、
うん、
で。その場合は、その楽譜を買って著作権料払ってるわけじゃない？
まあ、それは多分、その、楽譜としての著作権って演奏権とはまた別なんだよね。
ああ、そういうこと？
ジャスラックの管轄外ですね。紙とかになってくるとね。
紙はじゃあ違うんだ。え、でも、
まあ、いや、著作権の中にもいくつか種類があって、その中の演奏権っていうのが今回対象になってるんですよ。で、紙のやつは。
そうすると、うん、なんだろう、その別に、そこで弾くことに関しては、要は、教えてもらう生徒側としても、教室側としても、
うん、
その曲に一切お金を払ってないことにはなってないわけだ。いずれかお金はちょろっとは著作権料としては払ってるって、
ね。そういう楽譜を持ってきてるっていうパターンの場合はね。
うん。
うん。ただ、まあ、それだけでは。
一切その、うん、その行為に関して、著作者にお金が一銭も払われてないっていう状況は、もしかしたら違法にダウンロードしたとかだったらあるのかもしれないけど。
まあ、コピーとか、
ね、あり得るかもね、
うん。うん。でもそうじゃなくて、ちゃんと楽譜買ってますとか、うん、その曲をしっかり CD 買って、それを聞いてやってますってことであれば、
うん、
著作者に入るお金はゼロではないわけだから、
うん、
なんか、それでもっとお金取りたいんだっていうのは僕はなんかね、やっぱりしっくりこないのよ、
うん。
ちゃんと払ってんじゃんって思う。
まあ、ジャスラックとしてはどちらにせよですね、権利者にお金が回ることが新しい作品を生むという主張をしてます。
うん、うん。
なので、
まあ、
自分らがたくさん取って権利者に回すと。で、今回の音楽教室に関しては、その受講料は取るんだけれども、お金を権利者に渡さないっていうのはちょっとないんじゃないのっていう主張を、まあ、している。で、ただ、
でも楽譜買ってんじゃん。
まあ、楽譜とかのね、観点で言えば、まあ、買ってますけどもね。はい。で、ただやっぱり、議論はね、いくつか論点があって、まあそもそも著作権としてのガチガチの議論で言えば、その公衆に与えるのかとかいうところを先ほど言いました。う
ん、まあそこくらいですからね。
それもありますし、うん、あと一律に徴収すると 2.5% というやり方が本当にいいのかと。で、これ例えば、うん、まあ著作権が切れたものばっかり使ってる音楽教室だってあるわけですよね。
もうもちろんクラシックとかね。そうそう
そう。そういうところも全部含めて、一律にっていうのはちょっとおかしいんじゃないのっていう話が、まああったり。まあそもそもですね、聞かせるための演奏ではないと。
まあそう、そこだよね。まあ前も言いましたけど。
であるとか。あとはさらに言うと、音楽大学や専門学校との違いは何だという主張もあります。実は学校法人からは徴収しないんですね、ジャスラック。
お
で、音楽教室は営利団体なので、うん、徴収すると。だから、音楽教室も学校法人になったら取らねえよっていうことをジャスラックは言ってたりするんで、なんかそもそもですね、何がしたいのかというね。
ふわふわしてない。でも音楽大学は、うん、まあ営利じゃないって言ったら営利じゃないのかな。
まあ、とはいえ、
ね、お金取ってるよね。
お金は取っていますから、まあ、ちょっとその辺がね、やっぱりね、大元は日本の音楽文化の発展を、 やっていきたいって言ってはいるものの、
ちょっと発展しないだろって思う、うん。
やってることとその理念がちょっと食い違ってる部分がいくつかあって、でそこがですね、やっぱりいろいろ反発の声を生んでいるところじゃないかなとは思うんです。
だから全てにおいて一つの一本の筋が通ってない気がするんだよね、うん、ジャスラックは。だからなんかこう、うん、突っ込みどころが多いというか。
で、まあ、
契約形態が複雑すぎるんで、そうですね、もうちょっとシンプルに契約形態まとめていく作業から入った方が
いい、うん、いいような気がするよね。
うん。うん、そうしないと、僕らもね、すげえ混乱してるしね、これね。
そうですね。
そうそう。で、結局さ、これまた、この前の話であるのは、どこだ、誰だったか。なんか、僕たちの音楽は、結婚式では無料で使っていいですよ、みたいな言った歌手がいるじゃないですか。なんか、そうなると、何あなたたちはじゃあ、いいんだ。それは、ジャスラ君から提供されても拒否できるんだ。で、それ、どういうことなのみたいな。で、そこら辺もよくわかんなくなってくる、
ね。そう。これでも、ちょっとおかしいのがですね、ジャスラ君に例えば登録されてますと。ある、うん、歌ってる人がね。アーティストさんが、はい。で、その人が、私のやつはもうフリーで結婚式とか流していいですよって言ったとしても、ジャスラックに登録されていれば、それは無効になっちゃうんですよね。取られちゃう。うん、
登録した時点でね。うん、
だからジャスラックが
自動でやる。
そう。なので、やっぱそういうところも今に合ってないんですね。
あとなんか、その話題が出た時にツイッターでその実際の歌手の方の意見が出てましたけど、うん、僕たちはジャスラックに登録したっていうつもりは一切ないと、
うん、
ただ音楽を作った後にそのレーベル側とかから強制的にもう事務作業的にこの書類にじゃあ契約書サインして判子してみたいなのもう流れ作業的にバーってやってったら知らないうちにジャスラックに登録されてましたみたいな形になってるらしいですね、
う
ん、今は、
う
ん、
あもうそれ諦めるしかないパターンですね。
だからそうなったんだとしたら、まあ、今の状態がそうなんだとしたらもうちょっとレーベル側も今後はその、じゃあジャスラックのその契約のところとかを、
うん、
ちゃんと実際に作った著作者側、要は歌手だけじゃなく、うん作曲者、作詞者の人ともちゃんとお話をして、話して納得した上でのジャスラックの契約にしないと、僕はこの問題は解決しないんじゃないかなと。
そう思いますね。
うん、
昔と比べてね、著作者が追いにくいとかっていうのも、ネットが発達してますから、もう、
そうそう。
仕組みで解決できる時代になってると思うんで、もう少しそういった時代に合わせた、契約方法だったり、著作権の利用を促すっていう、著作権を正しく払える仕組みを作るっていう、そういう方向に舵を切っていった方が、まあ、いいんじゃないかな、というふうに、まあ僕は思います。お二人は、お二人もまあ同じような意見を持ってるような感じを今日見受けられましたけど、う
ん。いや、全部喋りましたね。使用量の話あんまりよくわかってなかったから、今日ちょっと勉強になってよかったですよ。は
い、ということで、ちょっとまあ今回すべて話し切れてるわけではないですけども、やっぱ著作権って難しくてですね、今回は音楽教室だけの話ですけども、例えば画像だったり、絵だったり、ゲームだったりね、プログラムだったり、いろんなものにね、我々が作るものすべてに著作権っていうのは発生するんで、
だからなんか、そう、その、音楽って特殊だよね。
うん、
その、作曲した後に、いろんな人がそれをこう演奏できるじゃない。うん、かといって、じゃあ書籍の場合ってさ、朗読するのを管理してるところってないもんね、ジャスラックみたいに。
そうね。ただなんか、全部普通に読んじゃうとダメだと思うけどね。
あ、そうそうそう。それはもう普通の著作権に内包されるわけじゃん。うん
ね
うん、なんか、そこら辺うまくできないのかなと思う、ね、音楽もね。
まあ、なかなか、奥が深い話なので、ちょっと今回はこのあたりで留めておきまして。またね、他にそういったネタがありましたら、もしくはこの話の進展があったら、また取り上げたいなというふうに思います。はい、以上で終わりになります。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、2コーナー終わりましたけども、やっぱりね、なんかね、2018年最初の回として、もうすごい盛り上がったなという感じが。
白熱しちゃいましたね、私ね。
ありましたしね。なんか僕ね、すごい今回の放送、参加してて楽しいなと。まあ、リスナーさんからどう思われるかっていうのも、
そうね。
一番大事な要素なんですが、なんかこう、手探り感 ていうんですか、うん、ちょっと原点に回帰したような気持ちで、
うん、
なんかこう勉強しながらやっていくっていう感じですか、調べながらとか、
うん、
まあ、ここにさらに有意識者というか、ね、あのもうちょっとさらに詳しい人とか入ってきたりするとより面白い話になるのかなっていうのはありますけど、うんうん、3人それぞれの考え方の軸っていったものを芯として、なんかこう、うん、いい話ができたんじゃないかなっていうような言い換えだと思いますね、うん。はい。特に前半はニュース、まあ、ガキ使見てない人のためにもね、結構最初のね、丁寧な説明もあったので、なんとなく、そんなことがあったんだっていうのをね、知らない方も知るきっかけになって、なおかつ今のその黒人に対しての人種差別の問題が、まあ、結構、これだけ話題に上がってるんだよっていうこととか、過去の経緯とかもね、あそこまで気にしたことなかったでしたけど、また一つ、まあ人類とは何なんだろうかっていうところまで含めた、なんかね、考えに至りそうで、まあ新年早々いろいろ、いろんなところに、なんでしょうね、こう、みんなで手を伸ばす一年になったらいいなぁなんてね、うん、思いながら参加してましたけど、ね、はい。もう完全に時間は、オーバーにオーバーを重ねていくっていうね。
2時間ぐらいになってるんじゃないですか、これ。
2時間ぐらいになってるね。後半の色綿カオスもね、まあジャスラックの話、まあジャスラックがそもそも何してるのかってなんとなくこう、著作権、音楽の著作権、演奏権に対して、まあ守ってるとか言いながら、結局は使用料だなんだとか言って徴収して、結局天下り先になっていて、カスラックとか叩かれてるんだっていう意識しかなかったんですけど、まあちょっと、もうちょっと深掘りしていかないと何とも言えないなっていうか、
うん、
まあこれがちゃんと演奏者、あるいは、まあ、作曲家の人たちが今ひもじい思いをしている中で、正しくね、収入を得られるようになると、日本の音楽文化がまた良くなるのかなっていうのもあって、うん、まあまあ、なんでしょうね。もう少しジャスラックについてしっかり、見ていくと同時にですね、もう少しこの契約形態はシンプルにした方が分かりやすいんじゃないかと。
だからもうちょっと、なんだろうね、今のジャスラックは、すごいことやってると思うんですよ。
まあ、結構歴史もありますからね。
そうそう、歴史も長いし、管理もしっかりしてる会社だと思うし、もちろんジャスラックがないとできないことがあるのは、もちろん認識してるから、
うん、
もうちょっとね、まあ、非営利団体だから難しいのかもしれないけど、ジャスラックってこういう会社っていうのを、世に知らしめた方がいいと思う、僕。
うん、そうね。まあ、あとは。
そうじゃないと叩かれる一方だから。
そう。
ね、ジャスラックってこんなことやってるんだよ。そう、ね。だからみんなが気持ちよく音楽聴けるようになってんだよ、とか。そういうのがないと、なんか言われっぱなしで、なんかすごい一生懸命俺たちこんなことやってるのにっていう、なんか損ばっかりしてるなっていうのは思うよね。
どういうお金
の流れがあるか、ね、スポンサーとかもしてないでしょうから、うん。だからマスコミからも叩かれやすいんですよ、ジャスラ
ック。そう、非営利だからね、だから。うん。何にしても。
そうすると僕らからに入ってくる情報もネットとか見ても、まあカスラックだ、みたいな感じになって、
マイナスしか出てこないからね。
もうちょっとこれお互いいろいろこう、なんでしょうね。まあジャスラックはジャスラック側でもう少し分かりやすい契約を検討したりとか、まあそれを発信してこんなのでやってますっていうのをみんなにやっぱりこう分かりやすく解説してあげた方が、まあその他のね、音楽教室の人たちも、だったらこういう形はどうでしょうっていうふうなことが言えるかもしれないし。
あ、そうです
。建設的なね。
だからジャスラックと同じ立ち位置の管理する会社が、まあ、他にも今出てきてますからね。うん、その、レーベルにくっついた、そういうグループ会社みたいなのもありますから。まあ、今後はどんどんそういうふうな、いろんな会社にこう管理をしていくっていうような流れになるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、そうですね。まあ、複数あった方がいいと思います。独占しているよりはね。
うん。う
ん、はい。まあ、そんなわけで、まあ話足りないくらいの勢いではありますけれども、まあ新年一発目としてはね、これだけなんかこうエネルギー満ち溢れる話になって大変満足ですと。はい。ただね、お聞きの皆さんはいかがでしたでしょうかっていうところももちろんありますのでね、まあ駆け上がりラジオではお便りも募集してますというところをちょっと、はい、最後紹介しておきたいと思います。はい。ツイッター、E メール、お便りフォームから、お送りください。ツイッターは、@かけらじ。e メールはかけらじ @gmail.com です。お便りフォームはかけあがりラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクしています。 番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお送りください。はい、ということでね、2018年一発目の放送として最大の長さかもしれないかもしれない
長いね。
本当だね。
まあ最後までたどり着けた皆さんおめでとうございます。お互いいい年にできるといいですね。ということで、お送りしましたのは私ウママと
オネソと
ウィンティでした。
それでは皆さん今年もよろしくお願いしますということで、さよなら。
さよなら。
さよなら。